今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト年末スペシャル。この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。イエイ。太陽城としんやすです。そして今回も年末スペシャルの恒例のアシスタントは、はい、
はい、プーさんです。よろしくお願いします。年末とバデスト会といえば
そうプーさんですよね。実はあの先日1ヶ月ぶりの収録をして、でその時にさっきのこの番組はっていうのをアーチャさんに言ってもらった
んです。あ、そうなんだ。
そうそうそう。で今後次回プーさんに言ってもらおうかなと。噛まないように
頑張る。
練習してください。
頑張る。
でですね、今回はですね、4回目の年末を迎えるということで、
はい、
毎年年末はゲームストア、ね、バネストさんの方の収録をして、はい、この番組は終わっていくって感じなんですね。
はい、
終わった。
で前回ね、1ヶ月前の収録の時に非常に中尾さんが落ち込んでいた、
う
ん、
そうですね、
はい、
携帯を落とし
割れ
後ろが割れちゃって、
今日はとりあえず何も落としないで
大丈夫ですよね。
うん、まあ
じゃあ、うん、お名前お願いします。
はい、はい、ゲームサーバーです中野です
。
イエーイ。
ツルサーバーズ18イヤーオメンスペシャル。
携帯直したんですか。そういうの
全然
ですか。忙しかったですもんね。
いや無理だよ。まあ無理っていうかね、多分ね、うん、どっか 年始にならんと無理ちゃうか。これ私防水なくなったんで。
あ、そうなんですか。
いやでも割れちゃったんだもん。
ああ、そうですね。
入っちゃう
入っちゃいますもんね、
う
ん、
だからどうしようかなと。まあいいんだけどね。だから、
うん、
8にした理由は私が6を、
うん、
iPhone の8にした理由は私が6を流しに落としちゃって、
はいはいはい、
そう、洗い物してたら流しに落ちたの、
うん、
トンって、
うん、
当然あれだよね、あの食器と一緒に、
まあ、そうなっちゃいますね。
あ、やられましたか、
うん、フォンしちゃいますよね。
うん、そうそう、 iPhone がフォンしちゃって、
あ、
うん、で防水にした理由はそれだったんだけど、
はいはいはいはい、
その根拠の一つがもろも崩れ去ったんで、
まあ空いてますからね、しょうがないです
よ、うん、もう早かったですね。
早かったね。なんかもうあっという間だったね、本当にね、
はい、
でまあそれはいいんですが、
はい、で今年もですね、まあ直近のゲームマーケットの話をいただいて、まあね、4回目になりますけどバネストの年間ランキングの方も今年発表
ということで、そんな話がありまし
たね、はいはい、そしてまた今年とちょっとまだですね、12月の初旬中旬になるかなってことですけど、今年はちょっと
今期の話、今期の話
違います。コミケも前ですけど、まあ、今年を振り返って、まあ、終わりたいかなと思いますので、
コ
アの話、
M1 の話、
M1 終わりました、はい、
う
ん、
あ、そうか、
終わった、ね、髪の前の話ですね、
うんうん、ダメでしょそれ。ダメでしょそれ、
はい、うん、なんで、今回もですねゲームストアバネストの、ね、開店前を用意しまして、
はい、
はい、毎日ですね11時58分までお届けしますので、
はい、
よろしくお願いします。というわけでですね、
はい、
ランキングの前にまずはですね、はい、直近のゲームマーケットのお話ということで、前回の収録の時にゲームマーケットで何出しますよみたいな話をして、
はい、
まあ1ヶ月経ちまして、
はい、
ゲームマーケットもありまして、
はい、あるや仕事しなかったよ。
あ、そうなんですか。
あるやにはちょっとがっかりした。
その後ですね、
うん、
バンサイの方にも行かれて、で、
アフター壊しました。
確かに。携帯も壊しましたけど。
携帯も壊しました。
アフターゲームまでね、年末の方に今、ね、現時点ではセールのも始まってまして、
非常に。なんか今ここにセールのなんかあれが
積み上がられてる
ね、これね、
はい、ありますけど、ということなんですけど、うん、ゲームマーケットといろいろですね、2週間ほど前ぐらいですかね、2、3週間ほど前になるんですけど、
う
ん、
そうね、そうね、2週間前
なんですよね、はい、準備の方は順調にいって当日迎えられました、中尾さんの方
は。いや、大変だったらいつも天安前だね、
うん、
なんか皆さんが思ってるレベルがどんなもんか分かんないけど、
うん、
もう最後の方なんか、これはやらなかん、あれはやらなかん、でもこれはやれない、あれはやれないっていう話になって、まあ、何をどれぐらい送ったかって、まあ、現地でちょっとチェックするぐらいで、当然現場に行くと、打ったか積まれた、だから箱送ったもの山があるわな、
うん、
こんなに送ったっけっていつも思うんだけど、でもちゃんと送ってんだよね、
うん、
そうなんですよ、はい、はいはいはい、 そんな感じです。
だから今回ね、まあ、ツイッターとかの情報なんですけど、はい、ゲームスターバネスさんと、うん、あとは九州のケンビルさんが大量にゲーム、はいはい、外交ゲームを大量に入れていたということで、うん、どっちに行くかみたいな感じであったんですけど、
まあいいんじゃないですか、うん、だったんですけど、にぎやかにはなるんで、
う
ん、
で、感触的に他の、前回の秋と比べて、初動の感じはどうでした？
初動、まあ、うん、いつも通り、うん、まあ、皆さんのおかげでこうやってさせていただきまして、うん、で、まあ、今回いろいろ思いましたけれども、うん、土曜日はやっぱりいつものようにあのバネストがね、バネストを最初に回られる方とかがいらっしゃいましたし、うん、あとやっぱり本当に皆さんのおかげでこうやってね、させていただいておりますので、うん、いつもいつも本当に感謝しております。
人数的には去年よりも多分増えている、
うん、土曜日はね、でも、うん、去年並みじゃないかって言われてる、
うん、
どうでしょう、日曜日は多少増えた、日曜日はフリーマーケットを復活させたので、うん、あの分だけ増えてると思うけど、
2万2000人だったっけ、
うん、2日間で、そうですね、
1万2000人、
日曜日が中古のね、
うん、中古のフリマがあったからね、うん、だから土曜日は正直言って、まあ、いろいろ回ったりとかいうことははっきり言ってちょっと分かんないんですよ、私は。
うん、
で、まあ、ある程度皆さんのおかげでこうやってさせてもらったし、うん、で、あと、まあ、いつも通りいつもの形で あれだけども、ただやっぱり日曜日に売ったマットの効果がだいぶ出て、
うん、
実は土曜日にそのマット敷いてやったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがだいぶ感触が良くて、あ、これだったら日曜日買いに行きますわっていう人が、ね、お客さんが多かったんですよ、
うんうん、
で相変わらずその土曜と日曜で、うん、ちょっと攻め方を変えてはいるんですよ、
うん、
で土曜日はいつも そのゲームマーケットの従来の
商品ですね、
商品、まあ、エッセンが直近にあるものですから、エッセンのアイテム、エッセンのアイテムを中心なんですけど、で日曜日にそのプラスそのアクセサリー的なもの、例えばマットとか、あと例えばオーガナイザーとか日曜日に投入するという戦略を今回取りまして、で、まあ、ある程度その成果はあったんですけれども、やっぱりそのなんだろうな、ちょっと日曜日 その、まあ、お客さんの増え方はともかく、
はい、
日曜日のその、はいはい、やり方っていうのはいつも考えさせられる部分があって、自分自身はだから、いつもね、その土曜と日曜でどういうふうにそのバリエーションを変えていかないといけないかっていうのはいつも思ってるんですよ、
はい、マットをね、ゲーム会で持っていったら、なんかカーテンの業者みたいな感じでみんな触りに来て、こんな感じなんだねっていう感じで、
うん、
みんな触って欲しい、うん、これなら欲しいって言いましたもんね。
実は、うん、まあ、今回今日曜日に売ったマットの話をしてますけれども、
はいはいはい、
マットに関しては、うん、ずっと前から思ってて、
うん、
もともとあれってトレーディングカードゲームの世界ではマットっていうのは、ゴムのマット、いわゆるネオプレーンのゴムのマット、いわゆる表にその、はい、まあ、布とか、まあ、ポリエステルの布が貼ってあってっていう形なんだけど、はい、あれっていうのはトレーディングカードゲームの世界では、まあ、パーソナルボードって形でもともとあったじゃないですか、
はい、
であれをそのだからボードゲームという世界でやった時に結構な面積なので、どうなんだろうって言ったら作れなくはないって話になって、いろいろ考えた結果、あんまりうるさくならないようにそのセンターに、バネスのロゴを置いて、
うん、
で色も割と原色の青の原色、
うんうん
う
ん、
っていう形にさせてもらったんですよ、
うん、
で他はどこも作ってるとかないと聞いたので、うんうん、じゃあいいんじゃないかと思って、うんうん、バネスとその布製のものはあったんだけど、
うん、
ネオプレーン の, そのゴムマットっていうのは初めてだってことで、
うん、
やってもらったってことがあります、はい、
カード、ね、TCG のカードマット、うん、ブレーマットからの着想を得てって感じですよ、多分ね。
いやだから、うん、だって面積的にいけると思ったんですよ。
結構だから大きいから広めのゲームでも遊べますもんね。
91センチ四方だね、うんうん、91センチ四方だから、
うん、
通常の例えば普通 の長机だったら2枚いるけれども、うん、長机、例えばその事務用長机にくっつけたら2枚いるけれども、うん、そうでなければ普通に 4人分けのテーブルだったらあれ普通に1枚引けばそれで収まるし、
食卓用のこたつテーブルの1枚ですもん
ね。そうですね。だからで柔らかくて滑り止めも裏にしっかりついてて、
うん、
で滑らないで、うん、クッション性がある程度あって柔らかいもんで、
うん、
はみ出ても、
うん、
垂れてくれるということ で、
うん、
であと防水だから汚れても拭ける、
うんうん、
そうだからあと洗濯をのことに関しても別に洗濯あれすることないんだけど、例えば言ったら汚れても拭けるっていうのはウェットティッシュで全面拭けばとりあえず汚れは優しいです
か。なんか汚れちゃうとやりますもんね。
というかゲーム用のゲーム用の布って、
うん、
洗濯しないでしょあんまり。
はしないですね。
だけどあれ多分相当例えば何年か使ってたら多分汚れると思うよ。だからと思うんで、いろいろ考えた結果それかな。もちろんそのたまにやっぱ拭いてあげないと当然あれだって、
ね、
汚れちゃうけど。でも汚れてもすぐ拭けると水拭きできるっていうのは大きいかなと思った。
プーさんも買ったんだよね。
買いました、
うん、僕も買った
買った、
う
ん、
みんな買った
もう既に売り切れです。既に売り切れて次の色がもう 次のもうセッロット作りますけれども、
ロット的には今回100枚
100枚
で、でも売り切れっていう感じで色が今度変わるんですか、
ね、買います、うん、エメラルドグリーンに買います。今までいわゆるブルーだったかな、ブルーだったのがエメラルドグリーンに変えた、はいはい、毎回毎回そのロットごとに変えようかなと思って。
あ、
うん、形は変え、サイズか色変えずとか、
うん、変えない形変えたりあるするとまたなんだけど、いわゆるデザイン料を払うのか、
うん
色変えるのは別にデザイン料いらないから。
でまだ次のロットも100でいくんですか。
100でもう注文してる。
あ、そうなんですね。それはゲームマー神戸って飛んでますか。
いやもうちょっと前かもしれない。
ああなるほど。
まあ、ちょっと条件にもよるけどね。例えば2月の頭って、うん、2月の頭ってだって彼ら中国頼んでるから彼らってあれだから春節入っちゃったらてこでも動かないで、だからちょっと状況にもよるけど、まあ、春節前に間に合えば、って感じ。
ゲームも前にも投入とかですね。
いけると思う、いけると思う、まあ、別にそこは問題なくいけると思う。
また買う人ね結構いらっしゃる、
ね、
多分色で変えれば、色で変えればコレクション性は発生するので、
ね、ゲーム界で毎年ね毎テーブル色が違えばね、
ただ色に関しては、今これ今回青で次あるじゃないですか、
メラドグリーン、
エメラドグリーンじゃないですか、で多分あの辺の青とか緑系の色を多分あれすると思う、青とか緑系の色をそのあれすると思う。
赤とかその黄色とか使わないですか。
いや目にうるさいから多分使わない。目にうるさい色はやっぱ使わない方がいいと思う。だから緑とか青とかちょっと濃いめの色、エメラルドグリーンもちょっと深い系の色なんで、あと例えば今のところ候補に上がってるのは例えば、ネイビーブルー
か
モスグリーンとかこの辺深い色でしょ。だからカードは大体白だから、白がカード白だから目に入るし、カード黒系だったとしても大抵白枠あるはずだから分かるようにっていうのがある、その辺の色を使おうとして、まあマットはそんな感じでね、よく寝まして皆さんのおかげです。
他に何かそのマット以外に作ろうと思うのもあるんですか。
今ダイストレイを作ってる。
あ、はいはいはいはい、
よくあるその例えばよくあるフェルトのダイストレイだよ。
あ、このパチパチってやつ、
なんだけど、ちょっと方法論変えて、はい、大抵四つ角で耳が出るじゃないですか、
はいはいはい、
耳が出ないやつにしてる。
へ
え、耳が出ないってことはどういうことかというと、4辺に斜めに筋が入ってやるから、そこの間で止めるって形になると、そうすると耳出ないじゃん。
じゃあ
五角形じゃなくて四角形にした。五角形だとちょっと深すぎる。
四角形なんだけど、じゃあなんていうの、縄文土器みたいな感じ。
だから
みたいな、
だから仮にやるけど、ここでこういう風に斜めに入るじゃん。今紙を四つ角に斜めに入れてますね。で今カッターで切るけど、例えば
折り込む形。
そうそうそう、そうそう。だからちょっと仮にやってみるけど、こうね。で
誕生ですからね。
はいはい、
ここがこうなる感じ。はい、ここでパチンって感じ。こんな感じ。これが4角になれば、
なんか、
ああそういうこと
か。はいはいはいはい、なんか折り紙の折り込む感じ、なんか、
ね、そうここでパチンって
感じ。やっぱり縄文土器みたいな感じ。縄
文土器で4角でここに切り込みが入ってるから、
はいはいはい、
これでこうやってあれば4辺あれば、
わかります、
そうです、
ね、でここの真ん中にバネスのロゴが入る。
はははははは、
ほ
でさすがに2枚で1000円が難しかったんで、うん、でもまた、まあ、1000円はいかないと思う1枚あたり、
うん、
そんな感じで考えてる。
だったら別にね1000円、うん、1個1000円ぐらいだったら多分
ロゴ入ってたから、うん、あのオリジナルのね、
うんまあちょっとその辺はまた値段見ながらやけど、
うん
はい、それは考えてます、はい、
うん、グッズもね増えるとね
そうだんだ ん, ん,
だ ん, だん、ね、
やっぱりね なんかね思ったんだけど、うん、いろいろやっぱりこういったものも進化していく必要があるかなと思って、
うん
うん、であと例えば、まあ、ゲームの話もあるんだけど、うん、例えばあの今回あのヘルベチックってメーカー初めてやったんだけど、うん、あの非常にあのコンパクトな、うん、コンパクトで時間も短いんだけどあの非常にこんにちはとかこんにちはさんとか例えばコルビーニさんが、
うん、
あの関与してる
カリバとか
カリバとかそうそうそうそう、うん、何やったんだけど、うん、カリバとか非常によく売れたし、
うん
カリマッターホルンとかあのカルテルとかよく売れました、うんまあ、カルテルはあのあれねギャング団になってギャング団を捕まえてその古文を点数にするかどうかって形で、
うんうん、
なしあのカリバは水飲み場のゲーム
そうです、ね、
であとマッターホルンはあの山登りのゲームなんだけど、うん、バースゲーなんだけどあの相手の行動をアクションのトークで抑制できるっていうのがあれはあれで良かったし、また今注文してます。結構あれあの今回よりも 大掛かりな注文をちょっとして、大掛かりって言っても、まあ、あれだけど、
ゲームマーケットぐらいはいいと。
ゲームマーケット以上に注文してます。
ああそうなんですか、
はい。ゲームマーケット以上に注文してます。はい。で、あとは例えばドゥッベって言ったあのトリックテイキング、
あはいはいはい。
あのいやあのあれも相当変わり種のトリックテイキングだ。ベースのファンがあの前だったらって形だし、
デザイナー一緒なんですよね。
そうそう。うん、で、あの最初言ってた愚かな牛もよく売れまして、またこれも注文してますし、
うん、
今言った売り切れたものはもう軒並みちゃんと注文してますので、
うん
はい、あとはあのアルティブラの拡張とか、マイントバとか、パルパラスも、うん、あのまあまあまあ出ましたんで、
うん、
はい。そんな感じです、
はい、なんかオーレストとかカリバーとかってオインクみたいなサイズですもんね。
そう
です
よ
ね、
うんうん、多分あのやっぱりあの大きさっていうのをなんかヒントを得たんだと思いますよ、
うんうん、価格帯もそんなに変わらない形ですね、う
ん、まあまあそんな大きくないからね、
うん
うんうん、あのそういった意味でなるほどな、いろんなものをいろんな形で研究してるなと思いつつも現場で見て、
うん、
こっちで判断してっていうのもあったんだけどね、
うんうん
はいはい、
まあそんな感じでやらさせていただきますよ。
まあ、土曜日は結構ゲームマーケットはずっと、ね、土曜日にボードゲーム新作を投入してるんで忙しいと思うんですけど、うんまあ、2日間開催になってなんか今回ゲームマーケットの現場で困ったことありました、
うん、困ったことはまず日曜日の展開はやっぱ相変わらず難しいね。
あ
やっぱりエッセンでもそうなんだけど、
うん
エッセンサンデーって言ってやっぱり見に来るだけとか遊ぶだけの人がやっぱだいぶ多いので、
うん、
そういった人たちにどういうふうに訴求していくかっていうのはいつも悩まされる話です、
うん、
悩まされる話です。でもっと言うとそのなんかいろんなアトラクションをただ物を売るだけじゃなくて、
うん、
アトラクション的なものでそのお客さんをどう引きつけるかとか
トークショーとか
トークショーもそうだし、うん、で2日目には桶玉をやったんだけど、うん、川倉の角田だからやっぱりちょっと難しかったは難しかった、うん、あの遊んではくれるんだけどやっぱり値段を聞くとやっぱ3万円って言ったらやっぱりあのゲームマーケットに来るお客さん の, そのプライスラインとはちょっと違うのでやっぱり
3万円総予算が
そうですよね、うん
まあでもしょうがないだろうね、あの加工だったら3万円するの間違いないし、うん、であともっとその例えばゲームファンだけじゃなくて、
うん、
ゲームファンだけじゃなくてそういったなんだろう、まあ、教育関係者とかあの施設の人たちが来るとまた状況もいろいろ変わってくる気がするんで、
うん、
だからそういうゲームファンだけじゃない、
うんうん
うん、人に対してのアプローチをどうやってしていくかっていうのはやっぱり今後も必要だと思うし、
うん
うん、でただ単に物を売るだけじゃなくて、うん、どういうふうにやればいいのかっていうのはちょっと今回もう感じたので、
うんう
ん、なんか例えばその物を売るだけじゃなくてそこで何かその例えばさっき言ったトークショーの話なんだけど、
はい、
トークショーなんかも一つの手だろうし。
中尾さんトークショーやるんですか。
やってもいいよ別に。
お
だってあれだよ、トークショーに関しては、
うん、
別にそれ相応の経験と知識と経験とあと資格もあるよね。一応あるよ
ね。あそうですね、あるですね、う
ん、あるから別にあるんだけど、ただトークショー見てて、トークショー確か面白いと思う。トークショー面白いと思うんだけど、トークショー見てて思ったのは、やっぱり、 デザイナーとか、うん、例えば、まあ、産業関係者が例えば出てきて、まあ、新作のお披露目とかはあれなんだけど、もちろんあるんだけど、
ね、うん、
それはまあ他予想様でもやってるじゃないですか、うん、他の方たちもやってるじゃないですか、うん、ちょっと違ったことでトークショーやるんだったらもっと違ったあのアプローチがあるかなって感じ、
うんうん、
もっと産業的な話とか、
あ、
うん、産業的な話とか、例えば、どういうふうにその例えばゲームができるのかとか、あと例えばまあエッセンで例えばどういったものをどういった形であのエッセンでゲームが売られてるかとかいう話っていうのはそのちょっと産業的な話になるね、
うん、
でそういう話とか、あと昔話、まあ、昔話ってノスタルジーだからあの嫌う人は嫌うかもしれないけども、あの昔話はあの今昨今多分おそらくここ5年ぐらいで来てる方が多分8割ぐらいだと思うので、うん、5年3年とかだったらもう7割8割ここ3年ぐらいで来てる方なんで、
うん、
昔話の話とかはありかもしれないと思って、
うん、
ただそれが実際どうなのかって話もあるし、私じゃなくて私だけ話してもしょうがないから、
うん、
あの誰かそのそういう産業的なことだったら産業が分かる人だし、うん、昔の話だったら昔のことが分かる人で、うん、ある程度知名度のある方を呼ぶ必要があると
思います。誰か呼びたい人いるんですか？
あ、知名、あ、そう、呼びたい人？
トークショーで。
もし産業的な話をするんだったら、産業的な話をするんだったら、うん、森川さん。
森川さん、うん、ですって。
産業的な、だからゲームがどうやってできるかっていう話をするんだったら、はい、ゲームをどうやって作るとかいう話だったら森川さん。
ああ、そうですね、うん、
そういう話は多分出てこないと思う。他のトークショーでは多分ないと思う。
印刷会社さん出展しますけど、トークショーにはまあ出てない
んですね。出てないから、実際どういう風にゲームができるのかって話が一つ。あと、もしその例えばゲームの印刷ではなくてゲーム会社としてするんだったら、
うん、
多分くどい話ができる、くどい話って言ってもまあくどい話って言ってもそういうなかなか深い話ができるんだったら、
うん、
例えば B2F ニューゲームローダーさんの吉田さんとか、
はいはいはいはい、
あと例えばなんテンデンスの田中間さんなんか、
うん、
でも田中間さん多分そういう忙しいと思うけどね。
まあそうですね、
まあ、そうです
ね
、うん、
だからそういう形でちょっとそういう話は、うん、してもいいかなって思った。
いやでもなんか中尾さんのトークショー聞きたい人いいんじゃないですか、
うん、
やっぱり
どうなのかね、
なかなかね、やらない、
なかなかね出てこない
とか、ただ普通の例えばなんだっけデザイナーとかと話をしてとかじゃなくて、
うん、
もうちょっとそのなんだろう産業的な話とか工業的な話の方がいいのかなと思った。
ちゃんとだからゲームができるまでとかでいろいろと動いてるみたいな、動いてる周辺の話ですよね。
そう周辺の話、うんうんうん、だから実際に例えばゲーム戦の話とか、だから業者としてどういったゲームをどういう風に見てるのかとか、私は実際ゲーム探してるのにこういう見方をしてるとか言った時、そのすり合わせとかいうの話は面白いと思う、うん、そういう話は面白いかなって感じがする、
うんうん、
だから実際にどういったところを見てるかとかいうのはそのデザイナーではなくて実際にその会社、まあ私は会社じゃないけど会社としてどういったところを見てその例えば判断して実際に どういうそのどれぐらいの期間でその選定を行ってどれぐらいの期間せあの制作にかかって、
うん、
でしかもそれは印刷そこでまた印刷にも引き渡してっていう話があると大体タイムスケジュールとかから見て、
うん
うん、どういうふうに動いてるかっていうのは我々がどういうふうに動いてるかが分かるじゃないですか、
うん、
それは見た方がいいかなって気がする、
うん、モートゲームって、まあ、出版の本とかと違って結構出版社とか印刷会社とか、うん、その作る人が近かったりするんで、多分それででもそういうなんかものを作ったりとかがなかなか見れなかったりするんで、そういうトークショーは結構響く人に
あるかもしれませんね、うん、だって誰が何と言うとだってある程度の大量消費をテーマにした紙製の娯楽用品であることは間違いないから、
うん、まあ、あとだからこれからゲームを作りたい人とかでもあれだし、
そうね、森川さんの話は役に立つね、
うん、とかもそうだし、例えば、うん、そうだな、まあね、今までもちろんゲームやってきてるプレイヤーの方もこういう風にゲーム業界っていうのは成り立ってるんだよっていうのことが分かるんじゃないかなと思いますけど ね、
そうね、だから、そういった話をちゃんとその実は分かるように話をしてるところで案外多くはないので、
うん、
ちょっとそういう話を断片的にもいいかな、見せればいいのかなと。
もう聞きたい人は録音してぐらい聞きたいかもしれないね、内容的にはね。
本当に。
まあだから
ダメですけどね。ダメですけどね。
いいやな、録音は別にだってあれだもん。別にだってその講演会でお金取るわけじゃないし、あと現場に入るのお金いるかもしれないけど、
あ、まあまあまあ、
その講演を聞くところで別にそれお金取ることは別にないので別にいいじゃない。
話し手が取っていいよって言っていいですもんね。
そうそう、それは許可をね。
別にいい
だ
から
。勝手に取るよね。
それはダメですけどね。うん、
俺はああいうところで例えばあれするの別になんだっけ、その後ろめたいこととか、うん、あるわけじゃないから、
うん、まあそうですね、別に
そうね。あとはそうだな、
困ったお客さんとかいました？
困ったお客さんじゃないんだけど、ちょっとよくわからないことはやっぱあったね。
ああ、
うちのブースの隣が確かギャングスターパラダイスかな、確かギャングスターパラダイスのところの向かいが、うん、なんだけど、なんかカメラの収録が入ったみたい でカメラの収録が入ったはいいんだけど、そこで例えばなんかコントロールが入って、その例えば撮影禁止みたいな形とか、ちょっと静かにしてもらえませんかって言われたことあったね。呼び込みができなくなっちゃったことがあったね、一回。
へ、
うん
うん、それってどうなんですか？
わかんない。
それは一定の時間ですか？例えば1時間とか。
いや1時間じゃなくて、その今収録してるんでちょっとあれしてくださいっていうのはちょっとあったね、うん、で困ったなと思って、うん、だから別にそれは別に私は別にだってそのなんだろう、その現場を撮ってるわけだから、うん、まあ実際多少入ったとしてもその別に収録したらコントロールできるじゃないですか、
うん、
あとボリュームで、ボリュームを操作すればいいわけだから、ガヤを例えば減らすことができるわけだから。
声かけはあれですけどね、静かにし
てくださいよ、ちょっと違う気がする。なんかあれ、例えば、ああいうことするってことは、多分なんか映像作品が中に残すってことでしょ、多分。その記録に、例えば。なんかあれなのかね、誰かその、どういった人かがなんか収録したか分かんないけど、なんかそういう、なんだろう。だってニュースじゃないな、あれは。ニュースじゃないな、多分なんか映像作品に残さないとあんなことしないよな。
なんか記録残したらいいですもんね、うん、ニュースだったら別に
多分だから
ザワさんがいいですもんね。
だから逆に言ったらなんかある程度の有名な方がなんかあれしたんじゃない、なんかその回ってるから、それに例えばなんか、うん、まあ、いわゆるそのファンがたかったりとかすると、でそれで写真撮るとその例えば肖像権のあれがあるかなって気はするけど、でもにしてもなと思ったね。ちょっと、あれは困ったなと思ったね。呼び込みできないから、どうしてもウィークになるのがあれだからね。
土曜日ですか？
日曜日。
日曜日、ああ、うん、特にそうですね。
日曜日。日曜日だって、もともとこっちだって、さっき言ったようにお客さんの割合からすると、そのお金をその例えば、いわゆる物を買ってくれるお客さんはどうしても日曜日も少なくなっちゃうんで、
まあ、土曜日よりも商品が減ってるんで、おのずと来るお客さんも減りますからね、
うん、だからずっと言ってるように日曜日になんかアイデアがいるって話だけど、それがちょっとある一定時間、1時間ぐらいなんだけど、ちょっとできなかった
っ
ていう。だってそこにだってずっといたんだもん、その向かい側のすごい
来るが
で、なんかクルーがいて、で撮影禁止とか言って、でちょっと呼び込みしようとしたらすいませんちょっとって言われて、2回ぐらいだったけどね。
ちょっとか。
うん。だからそれだったら、うん、それだったらそういうことがあるんでって、あらかじめ言ってほしいわ。
まあそうです
ね。うん、あらかじめ言ってほしいわ、だったら。うん。別に、だって呼び込みしないと、だって結局やってくれないわけだから。
急に事前告知なんか始まったんですよね。
うん。知らなかった、わかんなかった。
知らないでしょ、パネット静かって言うの。静かに言うみたいな。
いや、そんなこと、お構いなしだけどね。だって勝負なんだから。
まあ確かにね、もし問題なんだったらね、運営の方に行けばいいですもんね。
まあ、うん、まあ、運営には行かなかったけど、でも勝負なんだから、あれ
に。他になかったですか？
困ったお客さんは、でもそんなとか、今度は困ったお客さんそんなにはいなかったけどね。実際に値切りもなかったし、
値切りね、
なかったし、なんかわけのか値切りもなかったし、うん、それぐらいかな。皆さんすごくありがたかったですよ。で困ったこと、まあ、あとはあれかな、困ったこと、特にないね。でも今回は前回に比べて困ったこと、逆に評価することが一つあって、評価することがあって、謎解きの管理がすごい良かな。
よかったよかった。
報われた。
豊かなデコードさんは結構ちゃんとコントロールしてたんで、まあ、これだったらいいやろうって感じ。 思ってます。うんうん、すごくあのすごくその辺前回ちょっとね思ったことがあって
そうですから。まあ当たりましたね。しっかり話しましたね。
しっかり話して、うん、で母ちゃんと今回ちゃんとあの、はい、エリアをくちゃんと切ってやってくれたんで、
う
ん、すごくそれで多分大丈夫かなと思って。あすごく助かりましたあれは。
でですよね、あの、まあ、ゲームマーケットの話をこれにして、はい、まあ、1週間経たずっていう感じで、うん、あの盆栽の方に
行かれましたね。あ、はい、盆栽ね。
盆栽の話も少
し。盆栽は、
うん、いつ決まったんです
か。いや、あれねすごいよ、うん、ゲームマーケットの、うん、ゲームマーケットのその、あの日曜日に、うん、ゲームマーケットの日曜日に、うん、ちょっといろいろ考えたんですよ、
うん、
で、もともとそのちょっとあの売り上げのことを考えて、ゲームマーケットの成績ね、成績、はいはい、成績のことを考えて、ひょっとしたら出るかもしれないと。
うん、
でこう、そういう状態でもあの、例えばブースは用意できるかって言ったら、調整してみるっていう話で、あの盆栽の実行のコロナ枠の田辺さん、田辺ね、には話はしたんだわ。で、最終的に日曜日で、日曜日にその午後に来たんですわ。午後に来て、で、どうされますかって言った時に、行った方がいいんじゃないかって話を私が最終的に判断した、うん、そしたら、はい、そしたら、まあじゃあ分かりましたって形で、だから実は1週間前です、あの本決まりは1週間前です。
ああ、だから25、
うん、だから厳密に言うと、うん、厳密に言うとあの6日前です。
6日前、はいはい、はい、うん、
本決まりは6日前です。
で、あれですよね、日帰りですもんね。
うん、で、そうすると関西の人なんかは、うん、また来年って言うじゃん、
はいはいはいはい、
関西の方は、うん、その終わった後、うん、いや来年じゃないですよって言って、
うん、
来年じゃないですよって言って、うん、どういうことですか、盆栽出ますからって言って、みんな一様に驚いてた、うん、
その時点でだって告知なかったですもんね。
ないよ、
一切ないです
よ、盆栽に出る。
シークレットゲストにふさわしいですよね。
まあそういうことになるかな。で、盆栽に出る理由のもう一つは、うん、自分の活動、自分 の, そのゲームサーバーの活動が、はいはい、果たしてそのゲームマーケット終わってすぐなんかイベントがあったってことに、うん、イベントがあったってことに関してサーキットを組めるかどうか、サーキットを組めるかどうか、だから結局ツアーを組めるかどうか、だからあのゲームマーケットが終わっ、いつもあったらゲームマーケットが終わって、うん、あのゲームマーケットが終わっていつもあったらここでちょっと緩むんですよ、
うん、
だけど次の盆栽っていうのはできるかどうかっていうのをちょっと試したかったんですよ。
そうですね、あのゲームマーケット1日目土日以外のとまた違った展開でしたもんね、ラインナップも、
う
ん、
そう、
うん、
で、いろいろちょっとそこでやってみたんですよ。で、朝ね、幼稚朝分けでいつもの、行くじゃないですか。朝5時出発かな。朝5時、5時起き、あの5時出発、6時前にはもう5時、5時前に起きて6時前にはもう出発してたんで、なんだけど、あのいろいろやっぱりで現場でもゴーチンさんがおって、うん、でそれでちょっといろいろゴーチンさんと私でやったんだよね、
うん、
であのイベント自体はやっぱりあのみんながみんな関西に行けるわけじゃないから、うん、まあ、関西に、みんながみんなその
関東に、
うん、あのゲームマーケットに行くわけじゃないから、うん、関西の人たちはそれはそれで待ち望んでたらしいんだけど、
うん、
で実際にね、あのゲームマーケットに出てない例えば DTT さんとかアソビジョンさんとか、
うん、
あのあのトリックプレイさんとか、
う
ん、あのクルイブラッドさんとか出てたわけで、うん、そこでやっぱりゲームマーケット の, そのいわゆるアイテムであの結構人気だったものをちゃんとあの引っ張ってきてるから、
う
ん、これはこれであるんだなと思ったんだけど、
うん、そうですね、うん、あのウィンクさんゲームとかありましたもん
ね。ありました。ただ一つちょっと思ったのが、
うん、
やっぱりしんどい、
体力的に、
うん、しんどいね。
あ、ですよね。
しんどいね。うん、普通にあのちょっとゲームマーケットの現場がちょっとあの環境的に実は良くなくて、あそこってすっごく埃っぽかったんですよ。なんか今回に限ってなんかすごく埃っぽくて、
ブースの配置が
前からですか？前回と比べて、
前回と比べて埃っぽかった。すごく埃っぽかって、で埃っぽくて、であとあれ、うん、あの乾燥してたじゃないですか。
うん、
でそうやって考えた時にどうもそこで体調崩したっぽくて。
うん、
で声がやっぱりそこでいいぐらいですから、
うん、
でちょっと体調悪いなと、
うん、分かったですもんね、
うん、で行ったと、
うん、
行ったら当然そんだけ普通にあのワークするじゃないですか、
うん、
ワークすると当然体力使うじゃないですか、
うん、
まあ、ヘロヘロになって、
晩餐の翌日僕もプーさんも長尾さんとね一緒に忘年会しましたけど、
うん、
だいぶ死んでましたもんね、
うん、出なかったでしょ。
でご飯食べたら結構元気になっ
ちゃう。そんなもん
ね、栄養はやっぱり大事ですね。
だんだんだから声がちょっとだけだけで復活
しますね。うまいもん食わんのダメ。
確かに、
うん、うまいもん食ってちゃんと休まないとダメ、人間は。
で今体調どうなんですか？
微妙だね。
晩餐からちょうどい あと1週間ですよね、
うんうん、あだから声さえ出ればいいんだよ。うん、だからやっぱりちょっと微妙だね。あとあの治りかけだから人に移したくないね。
うん、まあ、夏は夏でまた暑いですからね、うんうん、冬は冬でまた風邪ひきやすいです
し、やっぱり思ったのが、うん、やっぱ思ったのが、あの盆栽は盆栽用の動きがいると思った。うん、でゲームマーケットで例えば普通にワークしてるじゃないですか。普通に例えばゲームマーケット普通にいつものにワークしてますよね。だけどあの当然その例えばトリックフォレーさんとか、うん、その DDT アソビジョンさんとか、うん、クリーブラッドさんっていうのは当然その出店はしてないけども現場で、うん、現場でその様々な活動してるわけですが、うん、そこの部分でちょっとやっぱりあのウィークちょっと自分としてはちょっとあの後手踏んでるわけですよ、うんうん、要は自分のところまず売らなければいけない、うん、で自分のところ売らなければいけないで、まあ、もちろんそこで現場で売れたものは すぐ補充はできないと、うん、だからやっぱりもうちょっとその日曜日に例えば、うん、自分も例えばあの盆栽用に買い付けをしてればよかったなと思って、うん、今考えればね、うん、だけど、ね、当然それはそれでやっぱり少々考え方だもんで、うん、なかなかこれそれが正しいかどうかわからない、うん、あとやっぱりあの労力的にだいぶきついと、うん、いうのがあって、うん、まあ年食ったっては認めたくないんだけど、うん、さすがにその厳しいものな感じだね。
盆栽、うん、って今後もその似てないですか。
うん、多分ちょっと違うと思う、うん、であの、違うって言ったのはやっぱりコロワークさんはコロワークさんで出店したじゃないですか、うん、あれやっぱあそこはあそこでちょっと思うことがあってしんどかったかなんかよくわかんないけど、うん、思うことがあって、うん、だもんで、ちょっとまた考え直すって言ってました。あ、うん、多分私が例えば6日前に決、ま、あの出店決まるっていうのも向こうにとっては、うん、そのやっぱりちょっと何だっけあの変則的な話じゃないですか。うん、
急ですもんね。
急ですし、だからそのちょっとねあのそういう突然決まった話になっちゃうから、うん、そうすると向こうにだってその準備の期間はいるでしょうし、うん、そういったものを考えた時にやっぱちょっといろいろと、なんか思うことはあったのかもしれませんね。ちょっとあの、うん、やり方また変えてみますみたいな形を言ってましたね。もともと盆栽っていうのは、うん、あのゲームマーケットにその関西のゲームマーケット関西の人たちゲームマーケットそんなに行けるわけじゃないじゃないかって話なんだけど、うん、でもまあこれなんで盆栽に出る気になったかって言ったら、うん、別に関東とか関西とか関係ない俺私からすれば関係ないじゃない
ですか、ね、まあそうですね真ん中ですもんね、
うん、私は関係ないので別にどこなのか基本的に万年アウェーなので、うんうん、万年アウェーだし、うん、あのそもそも、ね、名古屋のイベントがあったとしてもそれはアウェーなので私は名古屋のイベントでもアウェーだよ私、
う
ん、
あそうなんですか、
うん、そんなことはないと思います
けど、いやいやいやあの常にアウェーと思った方がいい。なぜかって言ったらあの常にアウェーと思った方がやっぱりなんだろう自分にとってじゃあ何をすればいいのかとか、うん、じゃあどういう風にやればいいのかとかいうのをやっぱりホームだと思ったらどうしても気が抜けるわ、うんうん、だから
自分に律する気持ちでね。
ああもちろん、うんうんうん、それはないとやっぱりちゃんと、手応えもあの感じない可能性があると思うから、うんうんうん、だからやっぱり自分としてはその東京とか大阪とか関係なしに出れるイベントは出てみると、うんうん、本当はだから冗談抜きで本当は冗談抜きで例えばその翌週の、うん、その翌週の土曜日の札幌とか興味あったよ。あったけどこの体調は無理だと思うし、あと2時間でに行って帰ってだとやっぱりさすがに辛いなと思って
無理、うん、中尾さん無理です。
それあれですよ、ライブのロックスターでも過酷ですよだんだん北上するけど一旦西へ行った後に北極の
多分あれ行ったら俺今ここにいないでしょ。
多分
いないだってなぜかって言ったらあの雪降ってるし ね、 今、うん、
帰ってこないです
ね。帰ってこれない可能性があるから、うん、
だってシュナさん
いやでも興味あるよ。あの例えばもしその札幌た例えばあの近いうちに行こうと思ってる。
うん、だってシュナさん。
なんででもシュナ主催違うの。
イベントあるなし関係なしで、はい、あのちょっと実は本当はゲームマーケット盆栽終わった後に行こうと思ってるんだけど、体調悪くてちょっとやめちゃったんですよ。でちょっと来年しようかなと思ったので、うん、実は行ってみたいと思ってる。
これ全校生ですもんね。あ四国行ってない。四国まだですね。
うん、四国は行ってないね。あとは全国制覇っていうか、まあ、別にそういうことは、ね、念頭に置いてるわけじゃないけど、うん、ただあの現場のやっぱ現場が正義だと思ってるんで、
まあ、北海道空気に注意があ
るんですけど、うん、だから、うん、実際どんな感じでゲームされてるのか見れば、うん、それでアイデアまた湧くと思う、うん、
じゃあ来年は中尾さんが 北海道に行く予定があるかもですよね。
うん、だから出れるならやっぱりやってみたいし、うん、今そうやって今例えばそうやってまあ吉住さんとムートンさんで店任せられるから、そこに行ったらそれで実際いろんなところに行くチャンスもうまくすれば増えると思うし、うん、
はい、分かりました。はい、
だからまあ盆栽は行ってそれなりにまあ成果も出たし、うん、あれなんだけど、はい、やっぱりちょっとしんどい、要は自分の体力的な問題がちょっとしんどかったんで、
う
ん、
そう
またこれはプラン考え直そうかなと思ってる。
あ、分かりました。
はい、ありがとうございます。
じゃあゲームマーケット盆栽の話でした。はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあ皆さんお待ちかねですね。
はい、
ゲームスターバネスト2018年カナキング、はい、
イエーイ、年末って感じですよ。
そうですね、まあね、この番組をねまたこの、ね、テーマで収録できることがね、番組存続したぞっていうね。
そう、
来年でもあるかどうかわからないよこの店
どうじゃないですか
去年も言ってました
ね。いやいやいや、待ちますよ、4回目4回目
来年あるかどうかわからない。
中野さんの収録するたびに聞いてるんで、
うん、もう一回聞い
てる。多分もう18回目ぐらいです、
ひょっとしたら、ひょっとしたら俺が例えば、うん、ね、脱税して
脱税、はいはい、
ものすごい持ってかれるとか、うん、まあ、そうするとこの店はパターン
脱税、ぶっちゃけ売り上げって上がってるんですよね毎年。
まあまあ上がってるよ、うん、上がってるよ。で脱税するったって俺、うん、だいぶ天魔王に歯向かうってこと。
そうそう、
それは難しいと思うよ。
青年ね、実業としてね、
青年実業か、ね、
前澤社長の次に中野社長月に行ったんですか一緒に。
前澤社長になりたいかって言ったら、なりたくないね俺。
どうぞ、スーツ着て。
別にだって。
月に行く、なんか、メンバーに入れば、中
野さん。憧れるのはね、でも一人憧れるのはいるよ。
誰ですか？
憧れるとかね、一人ね、いいなと思うのはいるよ。
それ、
あれ、サイバーエージェントの藤田。
あ、なんでですか？
だって、麻雀して仕事になる人だもん。
あ、なるほどね。
それとこれ。
あれはすごいな
と思う。サイバーエージェントはじゃあ憧れですね。
憧れるけど、憧れるけど、でもあの人、あの人の仕事って何なの？麻雀なの？
IT
な
の？
違います
よ。IT ですよ、ただ。
あの人のところも麻雀だと思って
る。萩原
健ってね。なんか萩原、ね、萩原、
うん、そうです
ね。あれも麻雀だよね。
麻雀さん
です。
エビスさんは捕まったんですけど、
ね、エビスさんは捕まったね、あれね。エビスさんは捕まったね、
うん、かけ麻雀でね、捕まりましたね。
エビスさんは捕まったけど、
まあ、いいよ、ともかくして、はい、
で一応まあ前提として毎回言ってるんですけど、
うん、
まあ通販とかリュックの、
うん、まあ、
とか、ね、まあベースになりつつ、
はいはい、
スリーブサプライ系は入
る。スリーブはちょっと除きます、
はい、
スリーブはでもサプライは入れてもいいかもなと思ってる、
はい、うんうん、まあ、スリーブ系は除
く。スリーブちょっと一つあるんで、
はいはい、
うん、だからスリーブは除きますけど、
はい、
うん、スリーブとかあの辺は除きますけどね、
はい、はい、じゃあ雑な予想毎年毎回
雑な予想は、まあ個人的に、
うん、
これあくまで個人的ですよ、うん、入っててほしいっていう、まあ、ベストファイブに入るか分かんない、サニーデーだよね。
サニーデーね、
あの王子がいつも進める、
サニーデーおじさん進めてますし、
うん、そうそう、
まあ、あとはなんかね、ザ・マインドは超売ってたなっていう意見もあるし、
そ、
まあ、
うん、それが、うん、ザ・マインドだったりイリュージョン、
うん、あとアズールとかね、
アズール、
う
ん、あの系が入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あともう一つとか言われちゃうともうわからないかなっていう、
うん、
う
ん、
うん、そうね、
あとガンシュンククレバ
ー
とか、まあ、今回ショット撮ってますけど、
うん、うん、そうね、
ちょっとあれですよね、クワークサルバーはちょっとタイミングで遅かったかなと思うんで、あの辺のね人気作はどうなのかなとかですね、
分かりませんけど、
うん、というわけでですね、じゃあ5位から、
5位から、
はい、
はい、
じゃあ第5位、じゃあ、じゃあ
5、嘘でも何でもいいです、これ、は
い、
嘘ってか嘘じゃないんだけど、
嘘やめてください、
嘘じゃないんだけど、はい、ナンバー5、
はい、
ちょっとびっくりしますよ、
はいはい、
テラフォームだと動かないな、
おお、
そ
うなんですか、テラフォーミングマーズじゃなくて
テラフォーミングマーズのオーガナイザーよく考えてください、うん、あれ1セット5人までできるから1セット5個買うんです
よ。ああ、なるほどね、
そうでした、私いましたその時いや一気に大体、うん、今テラフォーミングマーズ大体4個とか、
はいはいはい、
で買って行かれるわけですよ、大体毎回4個5個なので、
あれ初リリースですか、去年、
あれは去年のゲームだけど、秋のゲームだ
けど、ああ1年前のゲームですね、うんうんうん、
でタイミングタイミング入れてるんですよ、
そう、
うん、
あ、なるほどね、
そうだ、
で、でも最近でも買い方変わってて、
はい、
必ず5個買うって方は減った、 で、なんでかって言ったらいつも2人なんですよ、いつも3人なんですよっていう方パターンだと2枚とか3枚で異なりるってパターン、ちょっとちょっと少しね、かわいそうな方がいつも1人でしか遊ばないんだけど1枚くださいって
こと悲しい、
うん、まあ、皆さんできるように頑張ってくださいねみたいなことは言いますけど、ね、だけどテラフォーマーズのオーガナイザーは、うん、タイミングでタイミングで売ってる、
うん、そうで、そうさ、最初私去年かな、去年、
うん、12月のゲームアイスよね、多分ね、
あれ売ったの、
うん、
去年 ですよね確か、うん、そうそう、でその時に要は一番早く売れたのがそれだったんですよ、売り切れたのが、テラフォーミングマーズ、オーガナイザーの中で一番早く売れの切ったのがテラフォーミングマーズだったんで、
理由でやっぱり人数分かるですよね、やっぱりね、
だから人数分か
ると1回に入れる数も多いの、
オーガナイザーです
か、うん、1回に入れる数も多いの、多いから多くてそれだけ出るっていうことは、そういうことじゃないですか、
よかった、
だから
テラフォーミングマーズ、オーガナイザーだから言うから、
あれですね、日曜日でしたよ、私ね、
あと通販でもたまに出るじゃないですか、
ああ、ありますね、
で、うん、通販に出るときにあれも1回のやった時、
あ
たくさん入れるのよ、うん、それがパパパパパパって出てくるんで、
テラフォーミングマーズ人気でオーガナイザーがね、
ただ、うん、個人的にはそれはともかく早本体出せやと、うん、
なるほどね、
まあまあまあまあまあ、
早本体限定ないんでしたっけ、
今ないですよね、
まだ
ね、
年内間に合うかどうかわかんない、だから
来年になっちゃうのかな、
持ってる人が買ってるから、じゃあオーガナイザー的には結構そのテラフォーミングマーズって年間通してあんまり安定して出たりとかするから、いつか止まるんでしょう、多分、
ね、いつか止まると思う、うん、
でもまた入れば、
あとあのゲーム自体は、うん、あのゲーム自体が割とやり込み系なので、うん、経験ある人が絶対有利って言っちゃ有利じゃないですか、だからやっぱり今からじゃあテラフォーミングマーズやるぞって言った時にやっぱりちょっと、うん、経験の差は出るかなって感じ、
出ますね、
でもオーガナイザーってあれですよね、スマホケース買うと話が違いますもんね、
かは違う
それとは違う、
ゲームのオーガナイザーあるから、じゃあカードさん違いますもんね、別にそれはなくてもいいもんでもですよね、うん、
だから逆に言ったらあれがすごく遊びやすいもんだから、うん、遊びやすいもんだから、うん、例えば今から例えば、まあ、今度出た時に追っかけてやるっていうのは、うん、そのガリガリ遊ぶっていうのは俺はありだと思って、
うん、
だから何はともあれその経験の差が出るゲームなので、うん、何はともあれ安定供給してほしいなっていうのは思うんだよ、
うん、
もちろんそれはね、アークライトの方がさ、分かれた方は例えばいやそんな売れるとは思わなかったよっていうのは分かるけど、うん、でも、まあ、実際に人気であることは間違いないし、うん、人気であることは間違いないから、ある程度安定供給してもらった方が嬉しいかなって気がする、うんうん、そうすることによってこのオーガナイザーだってもっと出る可能性だってあるじゃないですか、
そうだよね、オーガナイザーはそうだね、
うん、だってあくまでもあくまでもそのね、本体のゲームに付随する拡張とはまた違う意味での付随するアイテムだからね、
あれですか、他のオーガナイザーと比べて頭一つ違うんですか、
全然違う、全然違う、
あれあると多分ないとでは全然違う、
だってプレイヤーボードの管理めちゃめちゃ楽だもん、
分かる、分かります、
めちゃめちゃ楽だもん、
多分楽なんでしょうね、う
ん、じゃあ持ってる人は結構いるんですね、
いると思う、
日本ではね、
い
ると思う、今回も出たんですか、
出た
オーガナイザー、出てました
よ、
う
ん、あれはね、ああいうイベントもそうなんだけど、
うん、
通販が強い、
ああ
通販が強い、あと例えばさっき言ってたシグナスさんが作ってるインサートっていう、そんな内箱はあるじゃないですか、
内箱
はオーガナイザーってないよね、作ってるとこ日本で、
オーガナイザーは
内箱はあるけど、
ね、内箱は
あるけど、
そうですね、志村さんの場合は、今まで出てるやつだとアグリコラと、うん、
内箱だよ、それは、
まあ、そう
です、内箱でしょ、うん、オーガナイザーはないでしょ、プレイヤーボードっていうのは
ないと思います、
プレイヤーボードのいわゆるものないでしょ、確かないはず
なんで、ないですね、
うん、だからそういう意味では、うん、便利アイテムだよね、
うん、
そういう意味では、うん、はい、
でもこの間ゲームマの前の時に撮ったやつでなんかオーガナイザー付きのゲームが出たみたいな話
でしたね、うん、だからあれはやっぱりそういう意味で、うん、オーガナイザー付きの、例えば、ね、ゾンビサイドなんかオーガナイザー入ってるから、ゾンビサイドのホールアウトが入ってるから、これってだからそういったところにやっぱりいち早く感づいて、うん、こういった形で管理しやすくなった方がいいんじゃないかっていう企業努力
だ
と思うんです
よ、なんか遊べる機会だって、例えば自宅遊んで、まあ、公民館とかで遊んで、うん、カフェだったりとか選択して ゲームを遊ぶ環境をより良くするためのものとして、まあ、オーガナイザーとかそういう内箱とかの環境は、まあ、今年以降来年以降またまたその需要が高まっていくかもしれません
けど、ね、うん、なんか逆に言うとそれはやっぱ進化だと思う、進化だし、進化だと思うし、あの企業努力の賜物だと思うし、うん、うん、私は意味がある。
番組が始まった頃の4年前5年前だと今とイメージを今の方がなんか遊べて当たり前感は結構ありますもんね、
うんうん、だからそこは日々進化してるものとして、うん、あの理解していただけると助かります、
う
ん
う
ん、はい、
まあそうですね、へえ、確かに同じもの5個買うのはやっぱりね、そうカードさんとかですもんね、
う
ん、
だ
ってね、
だからさっき最初サプライがあっておっしゃったけど、ね、
うん、だから
そっか、
うん、それかな、すげえ納得した。あれならそうだよねって思った
、うん、あれならそうだよ、
はい、
うん、だから遊びやすさの追求だよね、
はい、はい、
じゃあ第5位でした。あ、そっか。じゃあ第4位、じゃあだだだだだだだだだだ
だだだだ
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ
だだだだだだだだだ
だだ、あれはあのクンジャさんのトリックテイキングじゃないですか。でクンジャさんって例えば出てくるゲームってその、まあ、昔のものの焼き直しだったりっていうのは大体多いんだけど、あのバージョン変えたり
とか、まあ、リメイクから
も、ね、あれだけに関して、あれに関しては唯一っておかしいけど、唯一って言っちゃ失礼だけど、あの結構あ新作だっていうイメージは
あって、ね、ああそうですね、やりました、持ってます、
ね、であの結局規定数取ったら抜けさせられて、点数取って抜けさせられるじゃないですか。うん、ああいう感覚ってなかなかね、やっぱりあれなんで。
取った人左側スタピとかね。
そうそうそう。取った人スタピ、うん、ああいうのってなかなか変わった概念だし。だから非常にそういう意味ではね、あれなんですよ。今まで例えばね、昔のゲームのちょっとね模様替えかなっていうのが多かった中で、値段も。あれだし、
価格帯もいいですよね。
価格帯もいいわけで、あ、これいいよねって思ったからやっぱ入れてるし、安定して供給できてる部分があるから、すごくそういうのがありがたいですね。
現時点で日本語化は決まってないですよね。
わかんないですよ。わかんない。あったら発表あると思うけど、今のところその話が聞いてないから、ね、まだ入れられると思うんです よ。わかんない、それは。だから、まあ、うちでもそれなの数入れましたよ。
結構そうですね、冬前ぐらいから夏ぐらいまで結構ブドゥーブさん待ってましたね、
うん、で1個あたりあの単価もそんな高くないから、1個あたり ある程度のまとまった量入れてそれを販売してるって話でやってますね、はい、
やった、
うん、やりますよ。あれ本当面白いですよね、
ちょっと変わった概念があるからね、
なんか取っちゃいけないケースよね、
取っちゃいけないんだけど
取らなきゃダメだ
けど、取らなきゃ、うん、いけない、
そうそうそう、
最後は残っちゃいけないです
よね、残っちゃダメです。
8であのスプリット食らってなんていうか、強制的にさよならとかですね、
ルールもそんなに難しくないですね、難しくない、
そうですね、
はい、な感じですので、あの皆さんまたね入れたいと思います、よろしくどうぞ。
ブドゥプリンスか、はい、ブドゥプリンスね、分かる気がする、うん、まあなんかオーガナイザーも含めてブドゥプリンスも、まあ、今年の流行りだよね、多分ね、上半期の流行りだよ多分ね、うん、
トリックテイキングで一番かもね、
今年出た中で、そうかね今年だから今年あの入れた中で、
うん、
そうね、
うん
うん、確かに、まあ今年あの結構いろいろ出てくるの、トリックテイキング出てるけど、ね、ゲームマーケットとかで出たけど、前半戦は確かに
ブルーピリースで牽引してましたよ ね、
ましたね、
僕も持ってるからなんだけど、なるほどね、はい、そっか、
ということは
じゃあ第3位、
3位
だだだだだだだだだ
だ
じゃん、
はい、アルトプラグ、
お
お、やっ
ぱりそうだよね、来ました、思う疑惑、
アルトプラグ、
プラノは確かあれでしたよね、
あれは初出しはあの福岡、
福岡でしたよね、
初出し6個だけ持ってたの、
即完売ですよね、
うん、即完売、うん、これ出るんだって話、
アルティプラウドって結構今日本語化されてますけど単価的に高かったですよ、うん、7000円とか
8000円、
そうですね、うん、
8800円で売りました最初で、うん、結構だって毎回ユニットでドーンって入れて、で売れたよね、でバッグビルディングで、まあ、オルレアンの流れを組むゲームではあるんだけど、あの農場とあと倉庫の管理、
うん、
は結構しねあと シビアにさせられてね、でそれでどういう風に回すかっていうゲームだし、うん、だからやっぱりそういう意味ではね、確かにトレンドの一つに今なってる。だってクワークサルバーが結局概念的に近いわけじゃないですか、
ね、
だから結局デックビルディングからの進化だよね。でそれでいろんなことしようっていう形のもんだからね、だからそういう意味では非常によく出ましたよ。
あでもそうっすね、アルティプラーのねブードゥープリンスもそうですけど先駆け出してますもんね。
そうですね、
だって一回来た時さ、なんかガーって高く積んであって全部アルティプラーの入ってたとかあったでしょ。
ありました、あったそんな覚えですよね、95ですよね、うん、
それが例えば何回かあったはずなんで、何回かあって、でそれでなんか入れたら、
そうプラーのか単価高いのに結構出たんですね。
うん、結構出たよ、
アルティプラーのって2017年エッセンの
そうそうそう、で私がゲームマーケットの秋に入れようとしてしくじったのよ、
うん、ああそうなんですか。
結局全部売り切ったって言われた。で今年だからマニトゥバとパルパライソとアルティプラの拡張をあらかじめもう8月の末ぐらいから話をして、うん、そのキープしてもらうっていう人なのよ。でそれがだから出てるの、
ああ今回ね、
うん、あれ多分何の例えば準備しなかったら、うん、多分あの辺全部手に入ってない。
じゃあもっと大阪だったりなってたかもしれない。
なってたかもしれないし、で今はこれ売り切れて注文してるけど、うん、だからそういう形だね、うん、
アルティプラーのね、はいはいはい、そうですね、うん、今年をじゃあ世相代表するゲームですね、これもね。
楽しいよあれ、
うん、やったですよね、
やってますよ、
ね、やってないですよ、うん、
あれ面白いよ。
多分プーさんのレベルで生きるゲームだよね。
私そんなに重げやんないんですけど、うん、あれどちらかというともう重げに入っちゃうの、実感的に。
でも何が重いですか、あれはプレイ感が重いとか、
あ
手数が多いとか。
手数が多いかな、なんか
結局全部見なかん、
そう全部見な
きゃいけないわけだし、
自分のまあ倉庫だったり、見なきゃいけない、
自分のテントリーがあるから、あれ
テントリーか、それを全部見なきゃいけないっていうのはあるけども、
でいろんなあとあの盤面の状況ね、
そう盤面をまあ移動してて、どう何をするかっていうこともいるので、いるんだけど、それでもそんなに分かりにくいゲームではないかな、で割と私にとってだけど単純なので、やること自体は、ただあれも実力の差は結構やっぱり出るので、
まあ、
なんですけど。
その流れを組んで、じゃあアルティプラーノの拡張はゲームマーケット結構すぐ売れたんですか。
いやこれがね、実は2日間経由して残りました、
うん、あそうなんですか。
で持って帰ったらもちろん出たけど、それもあったんで、まあそれはしょうがないからね、拡張だもん、だからまあ DLP のゲームって、まあ、今回もパラパラヘッドマニトゥバ出したけど、DLP のゲームって私はあそこって90分ぐらいのゲーム、90分か120分ぐらいのゲームはほぼいかんなくその本領発揮するので、多分90か120で本領発揮するのは今見てる感じだと、DLP か、エガートコインブラとかあの辺のメーカー、あそこのこの2つのメーカーは、この2つのメーカーは90から120のレンジで、90から120のレンジだったらいかんなく発揮するので、私はこの2つのメーカーはそのちょっと重いゲームをしっかりやってみたいぞって言った思う人はぜひやった方がいい。もう本当に メーカーとしてはあれだな。あとまああともう一つあるとしたら、まあでもあれかな、その上に来るのがその分120分抜けるレベルっていうのは、田中さんがしっかり、テネさんがしっかり頑張ってるホイヤランド、ここは120分ぐらいのレンジが強いので、
あとサイズとか、
サイズはもうちょっとサイズはね、もうちょっとサイズしかメーカーとしてはサイズしかまだないから、だからあとそうか、あと90分だったの PD か、PD かコンコリアのメーカー、この辺はだ90か120だ、この辺のレンジは強いね、そんな感じ、
はい、いいゲーム
ありますね、はい、だからまあ、DLP の会社のゲームはそういう意味ではね、パラパラリストとマニトゥバありまして、マニトゥバは霊的ないわゆる一族の、いわゆるそのネイティブアメリカのゲームで、そのいわゆるその信仰を高めること と、はい、産物を集めることが、まあ、重要なゲームだし、パラパラリストは港町のゲームでアクションをどういうふうに組んでいくかっていう形になってる、まあ、それはそれです、
なるほど、ね、はい、どうですか あれって感じ。あ、そう。だよねって聞けばだよねって。
あ、だけど意外だったな。もうちょい下かな、私こう6位とか7位かなと思ってたんですよ、アルティプラーノ。
はい、じゃあその
5位以下の気になる作品を、
はい、オーガナイザーに届かなかったのが、うん、アズールです。
おお、そうなんですね。
あれ
アズール入ってないです。
アズール届かないです。
6位ですか。
オーガナイザー抜きにすれば5位に入ってくるかと。
もちろん、う
ん、アズールよりオーガナイザーが売れたんです
まあだって1枚1人5枚分。
あ、まあ確かにね、
うん、1回であ
と、サニーデーよりもフォールドいってました。
ですよね。
サニーデーよりもフォールドいって。
まあそうでしょうね。うん、そうでしょうね。
で、ガンシュンクレバーとか。
フォールドいったらね。
そうでしょうね。まあ、
トシさん、大の苦手ゲーム
で、そこを抜けると、うん、なんじゃもんじゃとか、犯人を踊るとか、
定番ですね。
お化け勝ちとか、顔は出てくるんですよ。その辺の顔が出てくるんですよ。
サニーデーのじゃあ結構売れたんですね。
サニーデーはサニーデーは結構売れましたよ。
頑張った。
王子が不況。
ベストテン入ったかな。
入ってるといい。
サニーデー結構売れましたね。
よかった。
よかった。これ聞いた時で今日は年末は終われる。
終われる。安心して終わる。
いや本当にその辺と競り合ってたって感じですかね。
ガシンクレバーとかバズールとか。
まあ大変ですよ。
バズールが若干届かなかった。
ああそっか。ってことは
あれですよね。
じゃあ、
中尾さん的にあれですか、フォールドイットとかそのサニーデの会社はまたハッピーバーボさんのゲームはまた今後入れ
て
く
る、うん、注文してる。
あ、そうなんですか。
注文してる。プレイヤーズ売ったし、また注文してる。またこれもそれなのかどうですか。
今年やっぱりこのゲームメーカーのゲームと遊べたのは結構自分に良かったかな
と、まあ、ずっと言ってる話だけど台湾と韓国のゲーム、台湾と韓国のゲームっていうのは、実はターゲット同じアジアのメーカーだし、ゲームマーケットをターゲットにしてるんだけど、各それぞれターゲットもして違うので、ターゲットは違うので、例えば韓国だと、韓国の方が多分ファミリー向けにより振ってるはずなんですよ。なんでかって言ったら、やっぱ韓国ってまあ教育現場が盛んじゃないですか、日本に。そうした時に、やっぱりいろいろとその頭も使うっていう触れ込みでやっぱりゲームって売れる部分があるんですよ。で逆に台湾はゲームを遊ぶって感覚なので、ちょっとやっぱりそれでニュアンスは違うじゃないですか。
なんか日本でやっちゃうと振り切ってますけど、結構その韓国 そのハッピーボーイさんのゲームはその振り切らずにゲームとしての楽しさが残ってますもん
ね。でやっぱりそれは過去 の反省っていうか、やっぱりその教育だけだったら教育だけだったらゲームとしてやっぱり面白くなくなるんじゃないかっていう話をちょっと前聞いたことあるんですよ。
はいはい、
前ね、
だからそうした時にゲームとしても楽しい。だから家族で、家族みんなで楽しく頭を使うっていう考え方がやっぱり韓国です
。
台湾は台湾で、ゲームをみんなで遊ぶ感覚。だからちょっとニュアンス違うんですよ。
台湾と、ね、韓国のゲームは結構ね、今回もゲームマーケットで買ったけど結構しっくりくるよね、やっぱね。
まあ本当にそういう意味で
自分には
ずっと私も見てるけど、いずれもやっぱりレベルがやっぱだんだんだんだん上がっているので、まあそういう形で、はいです。はい、
はい、時点の話でしたで、ね、はい、もうそうなってくるとあれですよね。じゃあ第2位に行きましょうよ。
行きましょう
行っちゃいましょうよ。
行きましょう。
じゃあ第2位、ダダダダダダダダ
ダ
ダダイリュージ
ョン。おお、イリュージョン、
カラーラインだね。
カラーですね。
カラーライン
何パーセントか、
何パーセントかでよく言われるんだけど、これ例えばあるじゃないですか、これ裏の表と裏で覚えちゃったらっていう話するんだけど、覚えちゃったら
90番ですよね、
確かに。覚えちゃったらどうなのって聞かれることあるんですけど、まあ無理だと思うよ。
多分そうですよね。
無理だと思う。俺それ無理だと思う。無理だと思うから、まあそれはそれで覚えちゃったらしょうがないけど、私は無理かなって感じ。
いや多分
カルタのとは違いますもんね。
そうだね。
だから百人一首みたいなことを考えてらっしゃるかと思うんだけど。 ちょっとさすがにあのもちゃもちゃってしたのをの裏の赤を黄色緑をちゃんと把握するっていうのはやっぱりちょっとあのあれなんで毎回毎回新鮮ですよね。そういう意味では
赤を黄色緑が絶対、
あと白があるからね、
白います
ね、あのパーセントで ないけど、うん、
絶対その順番が出てくるわけだったら覚えられますけど、うん、絶対無理ですよね、
うん、ちょっとやっぱりそれ、うん、たまに聞かれるんだけど、うん、それはあのまあそれこそ無粋なので、うん、あのあまり気にしないでよって感じです。はい、
僕もイリュージョンは今年の中では結構小箱では最上位かなって感じですね、うんうん、まあ、どこ出しても外れがないというか外しがないし、うん、多分そのボードを使わないカードゲーム、うん、ウノとの違いとかトランプの時に何だか分かんないけど結構盛り上がるというか、うん、
そうそう、だからね、やってることはすごく分かりやすいことをやってるので、うん、だからそれでその中でその、まあ、基本的にちゃんとあの説明すれば言ってること分かるじゃないですか。でどこに入るんだろう、どこなのかな、この辺かなといった時に、いやそれ違うんじゃないですかって話になるわけですだからそれでそういう形でそのやり取りがね、だからあの色の感覚、これもやっぱりそのコンピュータグラフィックス あの進化でできたできるようになったゲームの一つだと思うんで、騙し絵とかその辺のあれがね、うん、そういう形で非常にあのニュアンス的にはいいかなと思って、
なんかすごくね、イリュージョンは中学校のイベントでも出したし、ファミリー向けでも出すし、うん、なんかこうボードゲームってこう立ったりとか中心をこう囲んでこう覗き込むのが結構できるゲームってのが僕好きで、でボードゲームとかバランスゲームとかだと結構行くんですけど、カードゲームで結構みんながこう立ってこう全員が真ん中に集中するって感覚を簡単に作れるのはすごいいいゲームだなと思うし、
ルールもそんな難しいないですね。
さっき言ったあの韓国民さんのゲームみたいな感じで、あの色の識別 その教育的なものもあるし、単純ゲームもあるし、その結構ダウトをして、ね、そのどこが間違ってればっていうんだし、そんな厳密ではないから6、7枚いったらもうダウトあるっしょっていうところでするかしないかっていうところだし、
そうだね、そうだね、
でアクションしないとゲームが進まないので、
ずっとね、そうそうそう8枚9枚もそんなに
そんなわけはないって言ってね、あのそういうわけがあった場合もあるし、なかった場合もあるんで、以上も本当に僕来年以降もずっとね、遊んでいきたいかも、箱ボロボロながら遊ん
だ、だと思いますよ、だからすごくそういう意味でよく出来のいいゲームだと思います。
そうですよね、
普段、はい、遊んでるね、
遊んでます、
持ってます、
持ってないです
、今日じゃあお買い上げ
あるよ、
待って待って、ちょっと待って、
あるよ、
ちょっと考え
ました、
じゃあ取ってきますねじゃあもう、
はい、
1位ですよ、
1位ですよ、
じゃあまああれだ
と思います
よね、違ったらちょっとびっくりしますよね、
これでね、
これでねえーって思いますけど、じゃあね、ゲームストアバイエスト2018年間ランキングの1位を発表します。はい、ダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダ
ダダ
ダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダと最初悩んだゲームです。
あと僕面白みが分からなかった、聞いただけで、んこれ面白いのかっていうのを思った。
だからルールブック見ただけでは分かんないゲームってやっぱあるんだなって再認識した。あれ多分ルールブック見た読んだだけでは分かんない。
あとなんかゲームなのかっていう話もありましたもんね、これね、なんかね、
これはゲームなの、いやでも明確にゲームです、明確に あのやってみて分かったけど明確にこれゲームです、はい、ザ・マインド1から100までね、自分のタイミングで手札出してくってやつ。
ザ・マインドは春でしたっけ、
春のゲーム、
春でイリュージョンと一緒に、
イリュージョンの、ザ・マインドは春の、ゲームマーケットで、もし春のゲームマーケットで7万円で欲しかったら、初日の、最後に売れた人に聞いたんですよ、ザ・マインドザ・マインドっていうので何時に習いましたかって聞いたら、何時に習いましたかって言ったら、初日の10時ギリギリで、あの売り切れラインうちの在庫の、
あ10時に並んでギリ
ギリギ
リ、アズールより遅いけどね、
アズールより
遅いけど
でもね、
ねえ、オープン会場と同時に並ばないと、
アズールは9時
ですよね、
何分だったかね、だから
今、イリュージョンとともに日本語化されてますけど、ザ・マインドはずっと売れてましたね、
ずっと、ま、今でも売れてる、今でも売れてる、今でも売れてる、これはで、最初読んだ時にこれどうやってやるんだって、そんなことできるのかと思ったの、 で実際にやってみたんですよ、うん、たらんと思って、で、プーさんもいらっしゃいました
、ね、そうそうそう、
で、くすみさんとか、あの、モトさんもやったんですけど、うん、んと思って、で、動画見たんですよ、
う
ん、
そう、私が動画載ってますよってこう、あれ BGC かな、
いや、別のとこだもん、
別のとこかな、どこが動画拾ってきてこれ載ってますよって見せたら、うん、本当に喋ってない、
本当に喋ってなくて喋ってなかったんですよ、うん、で、何の合図を出したの、うん、おお。でもそういうことか、でまあということでやってみようって言ったら、でどのタイミングで出すか分からん、
分かんないですよね、
うん、分からない、で集中のルールも何のために使わない、分
かんないですよね、
これ何だった
でいろいろやった結果、集中のルールはあの気分を落ち着かせるためのものなんだ、結局それで集中打つことによって、だからいわゆる野球とかのタイム、
はいはいはいはい、
まあ、
仕切り直し、タイム、うん、そう、そういうこと、時間いっぱいの、そのいわゆるあれだね、時間いっぱいの、その、あれだね、その相撲でいうところ の、 その
待ってた、
まあ、立ち合いのところでこうやってやって、あれとかね、とかだと思うんですよ、うん、だから、なるほど、そういうルールなんだ、タイムとかね、うん、でやってみて、実際にタイムかけた後、ちゃんと揃うんですよ、
はいはいはいはい、
揃いましたね、タイム
ね、
あ、うん、そうです、あと中野さんとやって、
よく言われるの
は6までしか行ったことがない
ないね、
レベル
あれ、うん、レベル6までしか行ったことがないですけど、
で出したら早すぎるとか言って、ちょっとまた遅すぎるって言われる、お前さんの言う早い遅いの概念どこだって分かんなかった
確かに説明できませんもんね、
うんうん、だそういうところがまあ面白いゲームなんでしょうね、うん、
だからあれは数少ないルール読んでさっぱり分からなかったわけ、うーん、で実際にやってさっぱり分からずに、うん、で動画見て、で動画見てちょっとヒントをつかんで、もう一回やったら、あ、そういうことかって分かった、
うん、だからイリュージョンとザ・マインドは常にこうセットで持ってた、持ってた時期、うん、今で持ってた時期があって、うん、ザ・マインドは多分説明すると、うん、こんなん無理じゃんっていうし、うん、何だろうって思うけど、多分レベル2ぐらい始まった時にあーっていう感じになるし、
そうです
よ、うん、あのザ・ゲームみたいにね、うん、まだ言い合えるなら、うん、いいけど、そうじゃない、逆だから、う
ん、あれ多分あれね、あのちゃんとした評価得られなかったら多分消えてっちゃうけど、そうそう、なぜかって意味わかんないから
ですよね、
意味わかんないから、
かすごい、あのゲームは春出る前に、うん、異常になんか期待値上がってましたよね、ザ・マインド、
うん、異常に上がってた、
うん、え、これどういう
経緯か分かんなかった、
うん、でザ・マインド見つけた、なんか
理由、ザ・マインド見つけた理由、うん、いや別に俺 NSV のゲームに全幅の信頼置いてるよ、
ああだからメーカーというかブランドで売っただけでした、
いやだから極端だし NSV のゲームには全幅の信頼置いてるよ、うん、基本的には、
うんうん、で一応 NSV のゲームを一応全部、まあ、ざっと全部
やるつもりでいいよ、
見て、うん、
中でまあ入ったからっていう感じで、ザ・マインドだからだったら大丈夫、多分ね、
じゃそういうわけじゃない、
あ、
まあ、だからいや、まあ、端的に言うとあの会社のゲームを見る目は基本的には疑えない
よ、小箱でしっかりと遊べるゲームですよ、全部ね、
うん、疑えないよ、うん、
結構なんかこう紙ペンゲーム系が多いかなっていう印象はあるんだけど、
あ、まあだからちょっと、うん、その後だよね、そのすぐ後ぐらいだよね、紙ペン系が出てきた理由は、だから、そういう意味でだからさっきの DLP の話とかもそうだし、うん、あなんだけど、別にここのメーカーの、その例えば出すものとっていうのは、出すカードゲームっていうのは基本的には全幅の信頼を置いてるわけで、置いてるし、でも確かに最初やった時にこれおっかないなと思ったけど、実際売れたし、で話聞いたらそういうことかって話になって、でいや10秒ちょうど止めるストップウォッチ の遊びあったじゃないですか、あれをみんなでやるようなもんだよって言ったら納得したんで、私も納得できたんで、実は、うん、でたまにやってる時に合図こうやって出してる人いるじゃないですか、うん、あれ反則だから、うん、あれ違反だから、ルール違反だから、こうやってやってる人いるけど、うん、これ違反だから、うんうん、だから全く喋らずに、うん、言ってます
、あと心の中でせーの数えましょう、せーのって言って数え始めてもうずれますもんね、
うんうん、だって数えたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、1、2、3の人とかね、うん、でそれでやると遅いよ早いになる、うん、そういうことです、だからザ・マインドです、
いやでもザ・マインドだよね、
あったよ、ね、でだろう、これで全然違うけ
ど、ね、ちゃったね、
なんだと思ったの、
ザ・マインドと思った
の、ザ・マインドだと思った、
でアズールがもっと上だと思ったでしょ、
そう。
アズールはオーガナイザーと比べたら、うん、あのほんのわずかだけど、うん、下
です。2位とか3位かなと思ってたんですよ。
ちょ、アズールが。振り返りとしては、5位が、
5位は
テラフォーミングワーズの
テラフォーミングワーズオーガナイザー。
第4位が、うん、
4位がブードゥープリンス。
ブードゥープリンス、はい。
3位がアリディプラウンド、
はい。
2位がイリュージョン。
イリュージョン。
1位がマインド、ザ・マインド。
あれですね、小箱 の中にドンとアルティプラノ
が入ってる、ね、で、あと、アズールが6位なんで、
うん、5位までで含めて考えると、アズールも含めてですけど、なんかこう今年流行ったというかゲームをしっかりと売ってった感じだったもんね、
う
ん、
そうです
ね、
うん、まあ、ありがとうございます。
多分全部やったことない人いるかもしれないけど、全部知ってるっていうゲームばっかりですもんね、
う
ん、
そうですね、ありがとうございます。
オーガナイザーが多分今年ね、初の変化球というか、おおと思うけど、
でも、
う
ん、あのオーガナイザーの話って出るようになったよね。
出ましたね。
出るようになったでしょ。
前よりは出るようになった
でしょ。
使う人も出ましたね、
うん、だからそういうことだと思うよ、うんうん、だからおそらく、おそらくね、うん、だから今後例えば遊びやすさっていうのを追求していくことは、普通にあり得る話だし、うん、だから逆に言ったら例えばマット出してるじゃないですか、
これプレマット、はいはいはい、
プレマット出してるじゃないですか、プレマットもその遊びやすさの追求のゆえの話なので、あれだって、うんうん、だからそういった考えた時に今後例えばそういうイノベーションっていうかね、うん、そういうものに対してちゃんとお金を払う人は出てくると思う、うん、
ザ・マインド強いな。
ザ・マインドは強いね、やっぱり
強い、
うん、まあ来年どうなるか分かんないけど、また、ね、来年どうなるか分かんないけど、まあいろいろとまたゲーム出てくるし、また言えるので、例えばさっきずっと言ってる、例えば台湾とか韓国のアジア勢が入ってくるのかとかね、うん、それともまた なんかそういう他から入れるもので爆発的なヒットがあるのかとか、もしくはその国産のゲーム、うん、国産のゲームでそのものすごい、その例えばあの過去その例えば、犯人踊るとかなんじゃもんじゃとか以上のものが出てくるか、ね、それは楽しみは楽しみだよ、やっぱり、
ね、SDJ、KDJ で3つ入ったね、ウォルシュのゲームがマイスマイクで、ね、2つ入るし、うんうん、今年を代表する方ですよ、本当に、
ね、うん、まさに
ね時代のゲームですよね。
まあ少なくともメーカーで付き合ってるあのところ、メーカーで付き合ってるから、まあ、このメーカーのものは買っていいよってものをちゃんとやってるつもりだから。はい、
いや、うん、なんかこう予想できたけど予想できないと思いましたね。オーガナイザーとアルティプラーノがもう3まで上がってくると思わなかったな。
そう、アルティプラーノは7位かなぐらいな感じでした。10位以内には入ってるかな、そう。個人的には思ったんですけど、
アズールよりも売れてると思った。
そう、それがちょっと意外でしたね。
アズール売れた、
アルティプラーノはタイミングタイミングもありますし、アズールは、夏ぐらいかな、夏前ぐらいに日本語されてましたけど、
アズール一時期日本語版が売り切れちゃった時あったじゃないですか、あの時に割と私が割と入れたんで、
外国版ですね、
外国版入れたんで、それもある。
どうでした今回ランキング、ベスト5および時点
だから、オーガナイザー
が、オーガナイザーが入った
感じだったって、それはねちょっとびっくりしました。
1位イリュージョンね、ザ・マインドあたりは、まあ、まあ、納得だろうな
って、3位までには入るかなとは思っていましたが、まさかオーガナイザーが5位に入ってくるとは思いませんでしたね。
結構ザ・マインドぐらいの動きをするゲーム最近なかったんですか。この
いや、ザ・マインドはちょっと特別だよ。ザ、だってイリュージョンザマインド特別だよ、正直言って、イリュージョンザマインド特別な動きをしてる、正直言って。
他にこの19年間の店の中でも特別、
いや特別だよ、だって正直言ってものすごい数って、
まあ本当に今までにない概念
ですね。概念ですね、
ものすごい数売ってる、
でそれはちゃんと新しい概念がちゃんとこうゲーマーというかその層に受け入れられたって感じ
だよね。だから来年こんな動きするゲーム多分俺はあるかどうか分かんないし、多分そんな簡単に生まれないと思う。
そうあれですか、ボジョリドームみたいな感じで、なんか10年に1度
とか野球の当たりの
心配が
一つ思ったのが毎回言うけれども、ボードゲームの世界って新しい進化が必ずあるんですよ。なんか例えば今年だったらザ・マインドみたいなこういうゲームがあると、ルールブック読んでも実際にやってみてもピンとこないけどちゃんと指示があるよ。多分普通あれルールブック読んだらよく分かんないって言って投げちゃうと思うんだ。普通はでも なんかでもこんだけ人気があるってことはなんか理由があるんだろうって言って突き詰めてやってみたら、ああそういうことねっていうのは分かったし、
体感ですよね、
うん、
そう
で、オーガナイザーみたいなのもやっぱ進化じゃないですか。で例えば去年だったら脱出ゲームが例えば出てきたと、脱出ゲームしかもあの脱出ゲームしかもあの箱を壊しちゃうような、まあレガシーもあったけど箱を壊しちゃうようなものもあったっていうのは、やっぱそういうのも新しい概念なんで、また来年新しい概念のものが出てくることはやっぱり期待してますよね。
うん、
今スマートフォンをそのままデバイスに使うのも今出始めてる
し、ね、そうですね、ありますね、うん、アプリを使って思う
の
ですね、う
ん、それはあの5年前に、あの5年前に国木屋さんがね、あのスマートフォンみたいなものは今後例えばゲームの世界にあのいろいろいろんな形で、関与してくるだろうって実際言ってましたからね、はい、
スマホの進化ともに、ね、あのゲーム進化ですよね。
それはだから昔みたいに、昔って今でも言うけれども、うん、ちょっと前みたいにデジタルゲームアナログゲームって言い方は一概にもう言えなくなってきてる
かもしれない。まあ、VR もありますからね、ま
あ、VR まであるし、だからそれこそ例えばアンロックなんかでも実際、うん、な携帯の、まあ、スマートフォン あのデバイスを使うじゃないですか、うん、そういった時にこれはアナログゲームとも言い切れない。
VR も謎解きもあれですよね、あの企業だけじゃなくて結構その同人サークルで出しますもんね、やばいですもんね、
うん、だからちゃんとした技術があって、うん、そういったものをちゃんと受けられればちゃんとした支持も得られると私は思ってる、だからそういう進化をあの 毎年体感できる趣味として私はそういう意味でも素晴らしいと思う、この趣味、はい、
よかった今年ね、聞けましたよちゃんと、
よかった、
来年大丈夫ですね、まさかね、
来年あるかどうか分から
ない、1年もありますよ、大丈夫
です最初に言ったようにそれ何回も聞きましたから
ね、ねえ、もうまさかね、1年前の収録でザ・マインドみたいなね、こんなモンスター級でやると思ってたんだよね、本当にね、扱いに困ったけど結果馴染んでくればすごいなんかいろんなところで活躍してくれる場をあまり選ばない、
そうです
ねいいゲームですよね、もうイリュージョン含めて、
うん、そうね、だからそれは本当にありがたいことです、
はい、じゃあ、ゲームスターバイですね、年間ベストゲームでした。
はい。
バチバチバチバチバチバチ。
というわけですね、まだまだ動揺隠せないこの年間ランキングがあったあとですけど、はい、まあ、今年ですね、2018年もうすぐ終わりで、2019年バネストが20周年になるんですけど、今年をまあ振り返りつつ、うん、まあ、エンディングをしつつ、
はい、
営業時間前も取ろうと思うんですけど、
はい、
いい時間ですね、結構ね、
いい感じ、はい、はい、
ですね、まあ、いくつかね、バネストの店舗に月何回か来ると話をしたりとかするんですけど、まあ、今年の、まあ、まず、愛知県というか名古屋の世相を考えると、前の収録でもまあ話したことありますけど、デリジカフェさんとか、ボードボールさんとか、クイックタイムグループのカルラさんだったとか、愛知県外、愛知名古屋市外でも結構ボードゲームカフェっていうのも生まれてきて、本当にゲーム番組始まって4年前とは全然違う環境になって、
だから毎回毎回そのね、例えば新しい刺激があるよね、でその刺激とかそういった新しい動きっていうのは、こうやって長いことやってるけども、バネストは長いことやってるし、あの本当にその実際に身になってるかどうか分かんないけど、このやってることが、でもそういったものに対してちゃんと自分自身がちゃんとそれについていく、並びに逆に言ったら先輩後輩とか例えばそういったことを抜きにしても、うまくそのミックスしていろんな考え方とか行動をミックスしてやれるかどうかっていうのは楽しみだよね。
ショップが増えた今年の1年2018年を振り返って、
はい、
ゲームストアバネスト的に、まあ、さっきまで話されましたけど、何かあの具体的に良かった点とかっていうのありますか。
ね、まずですね、やっぱり新しい店ができた、はいはいはい、新しいところができた時に、必ず思うことは一度行ってみようと、一度行って行ってそれでいろいろ判断して、その中で自分のアイディアなり何なりを考えて、でそれで相手に対してなんかアプローチできるかどうかとか、自分の店にとってなんかメリットがあるかどうかというのを考えて、その話を相手にしてみようっていうのはいつも思ってる。だから必ず何か新しいサービスができた時に、行ける範囲で行ってる。
プーさん毎回行ってます、ほぼ毎回行ってますもんね、連れられて結構プーさんと一緒にいるイメージがあるんだけど、 でもないで
しょ。
そんなたまに連れて行かれますけど。
たまに行ってますよね。
やっぱ人一人ではやっぱり、
うん。一人で行ってもいいけど、一人でやれることって限界あるじゃん。
だから連れて行かれる。
一人ライン対ですよね。
一人ライン対はもういいよ。
もういいですか。
もういいよ。うん、
連れて行かれる。
で
結構あのちゃんと足使って行ってますもんね。
いやだってさ、だってあの、うん、ずっとそのバネストに、うん、バネストにこもっててもあの新しくできたところの情報は得られんと思う。
出れる環境になりましたし、お店もね、
まあそうね、武藤さん増えて、でちゃんとそういったことに理解をしていただけるようになっているので、で、キセミさんとかちゃんとそういったこういうこと必要だよって話はいつもして、でやっぱりじゃあちょっといろんなとこ見て、でその実際にイメージだけの話をせずに、あの実際に行ってみてそこで得られた感触とかをやっぱり今後につあのつなげていかないと、あの逆に失礼だよね、うん、イメージだけで例えばあの話したら逆にイメージと違ったことだったら失礼になっちゃうじゃないですか。だからそれはやっぱり行ける範囲で行って、でいろんなそのどんな人がいらっしゃるのか、どんな人たちがこう使ってるのかっていうのを見る必要があ
るので、なんかちょっと、まあ、ゲームカフェの話ですとちょっとずれますけど、あの鈴木店長デリカフェの、
はいはいはい、
話で、で僕中尾さんからも話聞いてて、ちゃんとあの店長がやってるよって話をしてて、それをこの間話したんですよ、ちょっと前に。ただ新安さんって言ってお話とか言われるんですけど、僕何かやりましたって感じで中尾さんが店長褒めてたよって話したら、他のお客さんから言われるんですよねって言ってて、
はいはいはい、
なんか言ってて、僕なんかしましたって言ってました。
いや、なんかしてるかどうかっていうのは、うんうん、しっかりしてる。
あ、
うん、しっかりしてるってことを、うん、なんかしましただったら、うん、しっかりしてる。
あ、なるほど、
ね、うん、よかった
よ。
しっかりしてるよ。
だから、まあ、鈴木店長的に特別なことをしてるわけではなくて、うん、やってきたことが多分いいよって言ってくれたけど、うん、だから自分でもそんなにやったかなっていう感じだけど、結果がついていますもんね、あそこはね、
うん、だから俺はちゃんとやってるから指示も得られてると思うし、
うんうん、市内にできたボードボードさんとか神楽さんとかそれぞれ、ね、お客さんが客層も違うし、あの方向性もよく違うんで、場所もまあ大阪近いですけど、食い合うことはなくやってきた感じです
ね。だから本当にそういう意味ではね、あのやった分だけ、あのやった分だけちゃんと身になってると思う。あの別に極端なし、バネストとしてもバネストとしても例えばあの応援できる範囲で応援してるつもりだし、でちゃんとその例えばいろいろその例えば市内で例えばどっかそういう遊べるとこないですかって言った時にいろいろとそのこっちも話はできるから、であとあの私自身が実際行ったりとか体感してることがあればそれをちゃんと
経験、
あの経験として伝えられるじゃないですか。それはもう何でもそうですよ。
あ、そうですね、行ってないのに。
それが結構イメージだけで話をすると失礼になっちゃうんだよ。
なんか新しいそのつながりというかが生まれると、まあ、来年とかね、あの私バネストとしてなんか展開もできます
も
ん
ね。もっと言うと例えば普通に納品先だったりするわけですよ。納品先だったり例えばそういろいろアイディアが例えばバネストだけでアイディアが例えばうまくあんなちょっとアイディアない場合とかは、その例えば他の例えば、お店屋さんとかそういう事業体なんかに話をしに行くことだって十分あるじゃないですか。そういうところでいろいろアイディアとかヒントも出てくるし、逆にそういったところで 私が例えば行くことによって向こうその相手様がその実際に何か、まあ、また相手様は相手様で何か得られるかもしれないから、うん、うん、そこは何もあの特にって感じですね。特にその、
うん、新しい展開としては多分、今年2回あったその BGM さんが森川さんがやられているその名古屋で その印刷会社をとかを中心としたデザイナーの飲み会があったりとかしましたよね。あれも多分名古屋あのなんだっけ東京の方とかであると思うんですけど、名古屋ではその新しく生まれて、そこからまたアイディアとかが生まれる感じです
もんね。あれノウハウ交換会、異業種交換会、あの交流会みたいなのあるじゃないですか、あれの多分ボードゲーム版だと見ていいんですよ。だからお互い例えば何かその実際にねどういうことしてるのかということのまず面通しがあると、でその先にある例えば何をしているのか、例えば自分が苦手なこと、例えば DTP が苦手だったりとか、で実際に例えば、ルールブックの書き方がどうも下手くそだったりとかした時に、例えばそれで ある程度得意な人がいればそこに例えばあのアウトソーシングみたいなことができるじゃないですか。そういったことでうまく協力していることによって新しい展開も生まれると思います。
は
い、
数年前に番組の数年前に中瀬してきちゃった印刷会社とのパンクだったりとかも、ね、今年実際 パンク仕掛けたとことか。
いや、パンク仕掛けたとことか、ね、それに関しては正直言って、あのもういっぱいいっぱいですよ、どこも。
ですよね。
だから、今私思ってるのは、あのやっぱりそのもう50とか、まあ50とかだったら、50とかだったら今その森川さんのキットとか公園パックさんのキットあるじゃないですか、うん、これできると思うんですよ、うんうん、50とかだったら。
そうですね、そこにある切り箱です
ね。そう、切り箱とかそのカードのキットありますね。そういったものをうまく使えば、印刷工場今あんまりそのこれ以上負担をかけてしまうと、印刷工場がパンクしたら多分あのそれこそ冷や水になると思うんで、で例えば今印刷工場、私自身例えば台湾の業者とかに話をして、日本の印刷、日本のこのボードゲーム印刷っていうのをもうちょっとその日本から受けられるのできませんかみたいな話はちょっとしてるんですよ。だから、まあ、今単価がすごい少なくできるじゃないですか。あれのところもうちょっと実は印刷工場のところはちょっとそういう意味ではちょっと大丈夫かなって心配してます、
ね。森川さんはもう本当に僕が服部に行った去年夏から比べると結構その、あそこの森川さんのところは手伝ったゲームを買ったりするんで、点数も増えてるし、まあ、その2年後3年を見据えてくると森川さんだけでは足りなくなってくる部分も出てくるん で、うん、で飲み会に参加したその業者の方だとの名刺の印刷だったりとか、そのパンフの印刷とか技術を持っている人とか、まだボードゲームということに対してその理解がないというか、知らない人が多いので、まだまだビジネスチャンスとしてもあるし、増えていかないと多分そのゲームを出せない環境になるのが多分一番辛いですよね。
同時に珍しい話で、これだけ紙媒体から電子媒体に移る中、あの珍しい話でボードゲームって紙媒体なんですよ。
そうですよね、う
ん、だから今印刷工場ってどんどん印刷工場ってどんどん値段買い叩かれて、あのそれこそ今日、ね、例えばネットで印刷できるとかあるじゃないですか。ああいったところとかが結局そういうマスでできるものは全部書かれちゃってるわけで、今例えばそのニッチなものを追いかけて、できないことの枠をできないことをできるようにする枠を広げることが多分産業として生き残りなので、そういう意味ではボードゲームでやりがいはあると思うんですよ。それは産業的な話なんですよ実際。
というのも多分来年ね、まあ、何年かやっていくとそういうふうに分業じゃないけどなんかはやっていかないと多分、自分の目に見える範囲で、まあ、聞いたりはいいんですけど、見える範囲でその事故じゃないけど問題が、そういう印刷の問題が残る。
いや、それこそ例えば、印刷の担当者が例えばカード壊しちゃったりとか、印刷機が壊れてたりしたら、そのいわゆる荷重に回して、あの印刷工場が例えば回らんようになったら、ちょっと今困る話なんで、
日本海外もそのロット数を、ね、いっぱい作ればあれですけど、日本でそのデビューするだけの人はやっぱ、ね、海外使う、ね、負担とか不安もあるんで、やっぱ日本になってくると日本の会社です
ね。海外も今だいぶきついみたいね。
あ、そうなんですか。
海外もだいぶきついみたいで、あのだいぶやっぱりそのチェックが甘くなっちゃってる部分があるみたいな。だからそれで例えば大規模に、例えばそのチェックミスで大規模に例えば差し替えってこともあるから、例えばあの最近だったらあの世界のナフシーなんかあったね。
ああ、そうですね。
あの英語版の入っちゃったとかあるんで、ちょっとやっぱりそれはやっぱりだいぶ、本来だったらできることはちょっとあの見過ごされちゃって、それが例えばトラブルになっちゃってることがあるかもしれないね。
あのコアクサルバーの日本語版か英語版がわからない。
ああ、それもそういうこと。それもそういうこと。だからあのそういう意味であのやっぱりできる工場に集中しちゃうじゃないですか。だからやっぱりそういう意味からすると、その後からその追っかけるところがちゃんとした技術力を持てば、あのそういうできるところに集中することがまずなくなるのとともに、あの産業的にちゃんとあの負担が軽減できると思うので、
ですね。まあ、印刷の話もそうですけど、バネスト的には、まあ3月の収録で言いましたけど、サフ武藤さんが入られたことと、自主イベントの、
あ
のポットさんの、が始まりました、
ね、ありましたね。だちょっとやっぱりそういう形でいろんなことをやってみてると、あとあれでバネコだ、ね、
バネコ、はい、
バネコ、
バネコの応募、実際にどれくらい来たんですか、バネコの応募、
バネコ、バネコは結局、もともとだからなんかそういう、まあいつもの自転車のこいつらいるんだけど、こいつらじゃない展開でちょっとなんか なんかちょっと別の人格かなんかを立ててやろうかっていう話はもともとしてたんですよ、
うん、
でそうした時にちょうどこういう形でちょっとやってみようって言って、であとあのひろみさん、
うん、
ひろみさんを使ってあなんかちょっとまあちょっと路線の違うことやってみようと思った
んです
よ、
うん、ね、野田ひろみさんです
ね、うん、
はい、
でそれ、うん、でノベルティグッズに転換できればいいかなと。
はいはいはいはい、はい、
で現にそれノベルティグッズに今転換してるので、例えば絵ハーフ作ってるじゃないですか、ああいうのとかで例えばいわゆる顧客サービスって言っちゃおかしいけれども、ちょっとプラスアルファになってるから、そういったところがね、うん、まあ、あのプラスになれるかな。だからいろんなことちょっとちょくちょく試しながらやってるし、まあ至らない部分もあるけれども、まだやれてないこともあるしね、ちょくちょくあるけれども、それはあの順番にやっていくしかないかな。
バネコは存在するんですか。
うん、バネコいるよ。
いるんですか、やっぱり。
ツイッターでね、
いるよ。
ツイッター
いるんですか。
いるよ。
ツイートしてます
もん、うん、バネコってどういう立場かっていうと、ここのここに来る客なんだけど、たまに俺が都合のいいように使う存在なの。
それプーさんじゃないですか。
プーさんじゃない。
違う人と会ってる。私都合のいい、
分かんないけど、
都合のいい女ということで。
だから私が都合のいいように使う、うん、そのここにこの客って、都合のいいように使うここの客って、
うん、私ではない
。あ、違います。
違うんだな。
モデルは違いますね。
違いますね。全く違う。
俺モデルだったら大変なことになるよ。
やだ、
これモデルだ
ったら共同権もらえちゃった。
逆に
はがき1枚分の手
で、ね、あれだよ、あれだよ、だってあのそこら中、そこら中で歩いて食べるもん食って愛してるわけよ、うん、食べるもん食って愛、うん、してるよ、あの人、うん、
ね、
うん、
いや、ポットさんのイベントはいつからでしたっけ、うん、
あれは
春夏ぐらい、
夏ぐらいかです ね。
あれきっかけはどうだったんですか。
いや、だからゲームカフェがやっぱりできてるんじゃないですか。いっぱいゲームカフェでできてる中で、ちょっとカフェ的なものをここではないやり方でなんかないかなってやろうとしたのは事実なんですよ。でそこでやった時に、まあちょうど近くに一軒あって、ね、話、あの貸し切りができるのかどうか聞いたらできるって言って、じゃあひょっとしたらこれだったらできるんじゃないかって感じで、どういう感じですかね。で、そしたらその2時間でコーヒーとお茶受けで2時間で1000円っていうプランが出てきたんで、あ、だったらいいんじゃないかって、そういう感じ。
あれですよね、そのイベント自体の時間の幅が開始前と開始後で割と揺れる時間ですもんね。
揺れる時間にしてる。
出たものがそのまま買えるとか、
ね、買える、そう、で歩いていける。で実際に例えばでそこでやるものは、まあ、バネストで売ってるもので、実際お試しで買えるみたいな感じで、お試しでやってここで売ってるよって感じなんで、
現場の新作やってましたもんね。
やってました。
そう、出ました。
あれいいですもんね。
だからちょっとそういう形でバネストの店内ではやっぱどうしても小さいので、そういうところを使ってできないかということ。
あれ本当にゲームの選択が遊べるのはいいですよね、うん、僕もそういう会を作りたいなと来年思ってるんですけど、
うん、で特にそのどういう風に使ってもでも構わないって言ったんで、だから例えば現場で例えば売ってもいいんだけど、さすがにそれはちょっとどうかなと
思って。お金扱いです
ね、うん、お金扱いもそうだし、まあ、お金の扱いはやっぱここでやった方がいいと思うんで、その形で遊ぶ場として、でやっぱある程度その人が来ればあの向こうの売り上げになるので、そういう意味ではちょうどあの位置にちょうどあの喫茶店があってよかった。貸し切りができる喫茶店があってよかった。
美味しいですよ。
この間僕ゲーム買いに来たら、お腹空いたって言ってちょっと行ってくるわって言って、ホットさんでご飯食べて帰ってきたって。なんか買ってるかと思ったら食べてできるですもんね、多分ね、
もう1分で行けるから、歩いて1分で行ける。あのロケーション多分ありだと思って
る。まあ、あの流れとしてね、それでまたゲーム海外でもお店が使われればお互いいいですもんね。
で、もっと言うと、もっと言うとここがいっぱいだったりした時に、あそこで時間潰すとか、
たまにですもんね。
あと例えば逆に例えばなんだろう、逆に例えばここでさっき買った後あそこで寄るとかいうこともあるから、
この間の田辺さんとのトークショーもあそこでできますもんね。とかたね、
できるよ、
できる。そうね、ここの中でやってました。
フェス状態だね。
そう、
お客さん的にはどうでした、今年またなんか流れやか、
新しいお客さんも増えてますよ。
どんな感じのお客さん。
普通に さっきあのからさっき言ってるそのゲームカフェで、
は
いはい、ここの存在して一軒行ってみようって形でいう方もいらっしゃるし、うん、であとそうだな、もちろんご家族連れもあるで、今やっぱ思ってるのは割とその教育関係者がボードゲームに関心があって、うん、そこで例えばいろいろとなあの物色される方、
うんうん、
もあるし、あとはあれかなと外国人、
何人が多いですか。
いや何人というわけじゃなくいや何人というわけじゃなく日本に来てゲームに関心があるから覗いてみたとか、でどうも、うん、バネストってどうも、うん、受け答えができる店みたいな感じで BGG に書いてあるんですよ。
ああそうなんですか。 BGG に、うん、
書いてあるらしい。
へ、うん、英語が対応可能みたいなんですか。
うん、だから、うん、というかスタッフもちゃんとフレンドリーに対応できるっていうか、
すご
い世界の中ですね。
みたいで分かんない。
さすが世界の中です、ね、
分かんないけど、だからなんだろう、例えば来るじゃないですか、来て、まあ、適当に喋ってるんだけど、である程度やっぱ日本のゲームを欲しがってる皆さん、外人の方
は。あ、
日本のゲームやっぱり英語入れてる人決めますもんね、
うん、
今
だからそういう意味ではね、うん、日本のゲームを欲しがってるみたいな、うん、だそういう意味では、うん、多種多様になってるかなって感じ、うん、確かにお客さん的にはある程度もちろん増えてる部分もあるかな、うんうん、であとさっきから言ってるように他のゲームカフェとの協力関係をやることによって、うん、実際例えば納品があったりとか、うん、今カルカさんやってるけど例えばゲームを置いてそこで売れた分まで してるとかいうのもあるし、うんまあ、将来的には例えばなんかそのクロスオーバーみたいなのも考えてる。そのコラボじゃなくクロスオーバーで例えば私が例えばそういう他のところに行ってそこで例えばゲーム会みたいなのやったりとかいうのはある。そういうのも考えてるね。あるね。なんかそういう話もちょっと出てるけど、どこまで現実的かどうか分かんないけど。
で、ですね、もうお時間もあれなんですけど、ね、まあ名古屋マネスの話もそうなんですけど、今年の話で一番僕が印象的でこれ、まあ、話題的なんですけど、なんかこう炎上多かったですね今年ね。炎上のなボードゲーム関係で炎上多かったですよね。
まあまあまあ
これは一つ思うけど
目につく範囲で多かったですよね。
一つ思うのは私はまあ昔からネットやってるから分かるんだけど、ネットやってるから分かるんだけど、一つはやっぱり多少その謙虚多少一拍置いて自分のやってることが本当にいいのかどうかっていうことが一つと、謙虚に多少考えた方がいい。要はやっぱり欲があるんだと思う。欲があるんだと思う。だからその一泊置いた時にどういう風に見られるかってちょっと考えたらあれだと思う、うん、俺はそう思うよ。
なんか今年すごく多かった、
ね、ただこう、そんだけ逆に言うとそんだけ人が増えてきたわけだし、人が増えれば当然そういったことも増えるでしょ。
いろんな考えてますもんね、
うん、で当然場合によったら自分たちの各それぞれの持ってる人たちの考え方違う人たちが入ってきてる場合もあるし、もっと言うとゲームっていうものを、ゲームっていうものを悪く言えばね、悪く言えばゲームっていうのは単なる出汁に使おうとしてる人がいると思う。
少なから
ず、少なからず。だからいろんな変な話、ゲームをそのいわゆるゲームをその悪巧みの毒にする人はいるかもしれない。
きっかけとしてね、
うん、だけどやっぱそういうのをちゃんと実際付き合う側とか、実際に触れる側からすると一泊置いてどうなんだろう、ちゃんと考えればいい話だと。やっぱりどうしてもそれはそうだよね。だからなんだかんだ言って人間だからさ、あれだけど、人間だからしょうがないんだけど、
人間だもん、
しょうがないんだけど、欲とかさ、欲とか名誉とかさ、そういったもの、お金とかにはどうせ当然それは人間弱くなる。だけどよく考えた時に、いろいろ考えた時にその炎上とかそういったまあいわゆる感情の悪い感情っていうのは、絶対なんかそういう無理な行動とか、今までそんな例えば無理な行動とかその欲深いこととかそういったもので生まれると思うので、もちろんお金を稼ぐためには必要なことだと思うけど、お金を稼いだらその仕事をやっても必要なことだけど、なりふり構わず構わずっていうのもやっぱり 問題は物事ってすべからく受け取る側の問題だから、うんうん、私はそう思ってるから、だからその辺でちょっと欲深かったり、ちょっといわゆる踏み込みすぎたりとかなのかなって気がします。まあもちろんじゃあ中野さんどうなのかって言ったら、私だってそれは悪いけど、あの欲深いこともあるし、まあ薄汚いことってあるでしょうけど、だけどまあやっぱりその辺はやっぱりちょっと一泊考えるチャンスあれば、うん、チャンスというか機会さえあれば、うんうんうん、
はいはい、
ってく気はする。はい、すいません。
ですね、はい、最後に、まあ、さっきのね、あの北海道に行くかもって話をしたんですけど、まあ、来年の抱負というか目標というか、まあ、お店があること以外の話をお願いします。
来年20年だね、
はい、
20年になるね、うん、で、まあやっぱり今以上に新しいものとか、うん、新しいものを入れたりとか、新しいものをちゃんと提供できたりとか、新しい考え方とかそういったものをその例えばちゃんと提供できればいいかなと思います、うん、であとはあれかな、あとはもっとその支持されるように、なんかやっぱりどうしてもちょっと弱点いろいろあるんで、その弱点を克服できればいいかな、少しでも、まあ全部は無理だと思うし、その一つ克服するのもそれなりに骨折れるんだけど、まあそういう形でちょっといろいろとね、やれる範囲でやっていくしかないかなって気がします。
はい、はい、そんなもんかな。
そうだね、
うん、いい時間ですよ、本当に。
いいです、いい感じです。
はい、ありがとうございます。
いい感じです。
皆さん、あのご清聴ありがとうございました
。ありがとうございました。
はい、
このね、収録を撮ったらね、混ざるくるって感じですよね。もう M1、ね、も終わったし、
うん、終わりましたね、いろいろありましたけど終わりました。
今年の感じってまだ終わってないの？
今日とかじゃない？
え、そうなの？全然知らない。
今日10とかね、多分
今日ベストジーニスは決まったっけ？
分かんない
です。ジーパン履いてない人
多分ジャニーです
よ。
多分ジャニーです。
はい、
多分キング&プリンスじゃないですか、多分
ね。あのね、
セクシーゾーンじゃないの？
セクシーゾーンのはもう多分終わったんじゃない、多分ジャニーで、
分かりませんけど、
はい、っていう感じでした。はい、はい、じゃあ今回はですね、ゲームマーケットとバーサルのお話と、年間売上ベストの話と、うん、あとまあ年末の振り返りの話で、
はい、
いつも通りの時間になりましたので、
はい、皆さん本当ありがとうございます。
今日もありがとうございます。
今年もありがとうございました。
来年もよろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
それではお相手は海洋町と新安と、
はい、はい、プーさんと
ゲストの、はい、
ゲームスワーバーの中野でした。ありがとうございました、
はい、せーの、グッドナイト。